私、なんだかんだ毎週ですね、競馬を、まあ、たしなんでいるんですけども、まあ、長年やってますよ。まあ、全然詳しくはならないんですけどもね、毎週末ね、まあ、ちょこちょことかけたりなんかしてるんですけども、今週、G1 のレースがありましてね、大阪杯っていうね、大きなレースがあるんですけど、こちらね、まあ、かけたんですよ。ね、買った人もいるんじゃないですか？ね、結構ね。で、まあ、G1 レース、春になったからね、あの、冬はさ、あんまり G1 レースってないのよ。で、ようやく春になると G1 っていうね、結構でかいレースがね、ちょこちょこと、開催されたりするんですけど。で、大阪杯っていうのがね、開催されまして。で、私も予想したんですよ、結構ね。で、まあ、結構有名な馬、もう強い馬。エフフォーリアとかさ、レイパパレとかさ、まあそういうね、馬がいたりするんですけど、まあこの辺はね、買っておきたいななんて思いつつ、元からあったんですけど、あの競馬の詳しい友人がいてさ、で、その人に、まあいろいろ聞いたわけ。今回の大阪杯、ね、どこが狙い目なんですかみたいなね、ことで聞いたわけ。したら、まあエフフォーリア、レイパパレ、ね、こちらもちろんいいんですけど、と。ジャックドールという馬がいると。で、この馬は、前走、ね、前のレースで、レコード勝ちをしてると。レコード勝ちっていうのは、その、レースの中でね、この、毎年毎年さ、同じレースやるわけよね。そのレースの中で、今までで一番速いタイムで走ったってことね。レコードタイムっていうね。なわけ。とかを出した馬ですよ、ということで、まあ、エフフォーリア、レイパパレ、ジャックドール。まあ、この辺のどれかはまず入ってくるでしょう、という話だったんで、なるほどね、と思って。硬いところここね、と思って。で、他には、狙い目としては、やっぱしディープインパクト3区が、大阪杯は走りますよ、と。なるほど、と。ディープインパクト3区。ポタジェ。レッドジェネシス。マカヒキ。ねえ、まあ、この辺がいますと。で、あとは外せないのは、竹豊騎手。ね。竹ジョッキーは、大阪杯絶対なんか強いんだって。絡んでくるんだってさ。3着以内とかにね。で、竹さん乗る馬がアリーボっていうね。馬なわけ。で、この、最初言った、エフフォーリア、レイパパレ、ジャックドールっていう馬に関しては、もう1、2、3番人気なわけ。で、竹さんの馬は7番人気。で、ディープインパクト3区に関しては、ポタジェ8番人気。レッドジェネシス12番人気。マカヒキ13番人気とね。結構ばらけてはいるのよ。だガチガチのね、最初の3頭がこれが来ちゃったら、もう1、2、3番人気だからね。全然配当とかつかないんだけど、他の馬が結構来たらね、まあ、なかなかいい配当つくんじゃないかしらという感じなわけ。で、どうやって買おうかなーなんて思ってさ、他にも気になる馬結構いたからね。じゃあ、この、ね、エフフォーリア、レイパパレ、ジャックドールを軸にして、で、三連複を買おうと思ってさ。で、買ったわけ。で、ね、結構まんべんなく買えたなと思ってさ、これで、ね、うまくいけば、ね、100円がね、万馬券になるかもしれないと。100円が1万円になると。ね、下手すりゃもっといくと。いうことも夢見れますからね。で、3連複で買いましてね。で、日曜日、私、仕事なんだよね。だから、仕事のお昼休憩中に、馬券をね、ネットで買いまして。で、レース始まるタイミングは、仕事してるからさ、結果見れんのがさ、まあ、途中で休憩時間があるんだけど。まあ、だいたい17時過ぎぐらいに休憩時間がね、10分ぐらいあるんだけど。で、そこで、ね、結果を見るというね、感じなんですよ。で、どうなったかなと思ってさ、休憩時間ワクワクしながらね、携帯開いてさ。で、レース結果見るわけ。したらさ、三連複。ね、私買ったの三連複。三連複の、まあ、結果がね、配当がですよ、5万円ついてるのよ。結 構荒れたんじゃないと思って。ね。で、何が来たんだろうと思ってね。見たわけですよ。そしたらですね、来た馬がですね、こちら。どれですか？どれですかつってあれなんですけど。オッズじゃない、レース結果。ね、ちょっと今もう見ながらになっちゃいますけどもね。わかんない。わかんなくなっちゃった。俺もう、そのまま行きましょう。8番。8番、14番、9番ってのが来たんだよね。で、8番というのが、ポタジェ。ね、さっきちょっと言いましたよ、私、ポタジェ。ディープインパクト3区。8番人気。ね、ポタジェ。で、2着。レイパパレ。ね、私軸にしていた馬ですね、レイパパレ。そして、これレイパパレも3番人気なわけ。だから、8番人気、3番人気とね、来ていて、まあ、結構荒れてるわけよ。そして、3着。アリーボ。竹豊ジョッキーの馬、アリーボ。7番人気。ということで、8番人気、3番人気、7番人気が来たわけ。ちょっと待ってくれよと。俺、レイパパレ入れてるよ、軸で。そして、ポタジェ、ディープインパクト3区、入れてるよ。アリーボ、竹豊ジョッキーの馬、入れてるよ。3連複？いくらついてる？そう。5,990円ついてるよ、っていうね。ちょっと震えてさ、俺5万馬券当てたんか、これ、と思って。やばいやばいと思ってさ、もう休憩中、ね、ちょっとビビったんだけどさ。でもちょっとよく見たのよ。ね、買った馬券、見たの。あれ？と思って。買ったつもりだったんだけど、いや、馬券は買ってたのよ。ただ、アリーボ。タケさんのアリーボが抜けてんだよね、俺。いや、マジかと思って。俺、買ったと思ってたんだけど、抜けてたかと思ってさ。いや、アリーボ買ってたら5万円買ってなかったら0円みたいなさ、ことじゃない。いや、ちょっと待ってくれよと思ってさ。いや、これ、5万円ってなかなかないぞと思って、競馬でさ、3連複でさ、G1 レースでさ、自分がね、買ってた馬券でさ、なかなか取れないじゃん、5万円って。いや、俺、竹さん買ってないなぁと思って、何回見ても竹さんの馬買ってないのよ。おかしいなぁ、でも竹さん買ってなかったかぁ、つってね。もう、5万円が、つって。で、10分休憩終わっちゃってさ、仕事戻んなくちゃいけなくて。いや、マジか、マジかと思って、もうゲロ吐きそうなわけ。もう取ってるはずの馬券を取ってなくて5万円逃してるからさ、もうゲロ吐きそうなの、ずーっと。もう仕事手につかないしさ、その後さ、やっべーやっべーやっべーと思って。何やってんだろうと思って。ね、拾ってる、ね、落ちてるお金拾ってかないといけないのにさ、なんでこれ拾えなかったんだと思ってさ。いやー、これダメだなーと思って、本当に。で、仕事終わって、ね、なんとか、まあ仕事こなしてさ、ね、で、もう一回改めてね、馬券見たわけ。まあ、やっぱり竹さんの馬買ってないんだけど、いや、マジかなんて思いながらね、よくよく見たら、あれ？と思って。俺の買い方だと、エフフォーリアね、レイパパレ、ジャックドール。これ軸にして買ったんだけど、1、2、3着のどれかに、この今挙げた3頭の馬、ね、3頭中2頭が入ってないと、成立しない買い方してたわけ。だから、3着以内にさ、レイパパレしか入ってないわけよ。その3頭の中でね。そもそも、竹 タケさんの馬、買ってようが買ってまいが、俺の今回の買い方って、タケさん買ってても外れてんだよね、っていうことに気づいてさ、そっか、と思って。めっちゃテンション最初上がったんだけどね。これ5万馬券当たってるーっつって。で、タケさんの買ってないーっつって、絶望に変わって。で、結局よくよく見たら、うん。この買い方だったら普通に当たってねえわ、つって。タケさん買ってても当たってねえやってね。そんなところになりまして。だからちょっと気持ちね、なんとか切り替えられたんだけどさ。まあね。まあ、しゃあないね、でもね。うん、でも、うまく買ったら、取れてた馬券だよね、完全にね。ここまでね、予想がね、ちゃんとできててさ。絞れてるわけだからね。だから結構今回大阪杯ね、取った人多いんじゃないかなと思うんだけど。ね、でも俺みたいな買い方したりとかね、あと竹さん外しちゃった人とかね、で、買い間違えちゃった人とかね、いるかもしんないからね。まあこういうのをね、もう今後しないようにね、まあ買うときちゃんと気をつけようねっていうね、ところも踏まえまして。またね、来週以降もね、競馬の方は楽しんでいこうかなと。で、今年全然当たってないからさ、もう、どんどんマイナスがね、膨らんでくだけなんだよね。だからコツコツね、たまに万馬券当てないとさ、競馬ってプラスになってかないよね。ちょこちょこ減ってくじゃん、やっぱり。で、どんどんどん積み上がってくじゃん。だから、コツコツドカンでね、たまには勝たないといけないっていうね、ところで、ここ惜しかったな、なんて、ちょっと思ったんですけどね。まあ、そんな、ね、最近の競馬のお話でございますけどもね。まあ、ちょっと皆さんも競馬はね、ほんと気をつけて買いましょう。じゃないとね、仕事中とかにね、まあ、日曜日仕事の人もあんまいないかもしれないけどもね。仕事中にこんななんか、ね、買いミスみたいなことしちゃったらね、ほんと仕事手つかないからね、ドキドキしちゃったらずっと仕事しながら。落ち着かなくてそわそわしちゃって。何やってんだーってね、思っちゃってさ。まあそんなんありますからね。まあまあ、まあギャンブルですから一応ね。その辺で、熱くなりすぎないでね、やっていきたいと思いますけどもね。まあそんな感じのね、最近の競馬のお話でございました。じゃあそんな感じでね、残念ながら万馬券取れなかったね、私。今日もね、いろいろお話ししていきたいと思いますんでね。よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルダ伊藤です。こんばんは、というわけでね。いやー、5万円。欲しかったな、ほんとな。5万あったら、世界が変わるもんね。何でもできちゃう。私が前々から欲しいと思っていたね、ルリの月っていう、聖杯みたいな器。ね。これ、まあ、6万、7万ぐらいで買えるからさ、プラス2万ぐらいしたら買えるじゃない。5万あったらね、だから何でも買えるよと思って。ね、じゃあ5万じゃ買えねえじゃねえかって話なんだけどさ、ちょっと足出ちゃってんだけど。ね、何でもできるよ。美味しいもんもね、食べに行けるしさ、欲しいもんだって買えるよ。俺今ね、ナスネっていうさ、その、テレビのね、録画できる機械があるんだけど、ナスネ欲しいんだけど、3万円すんのよ。それも買えるわけだよね。5万馬券当たってればさ。何でも買えたなと思って。ね、今年の負けてる分の競馬のね、ところもね、プラスになりますし。もうすべてがね、うまくいくはずだったんだけどね。まあ残念ながらね、そんな運は持ってなかったねってことで。で、まあそんな競馬をしつつね、まあ他のこともね、毎週やってますけども。今週は何をやったかという話なんですが、今週なんでしょうね。桜を見に行ったかな。やっぱね、4月、まあ、3月から4月にかけて、 ね、桜が綺麗な時期ですからね、桜見に行こうかななんて思って、ちょっと、ブラブラしてきたよなんて話をね、しつつ、あとはですね、まあ、ちょっと酒をね、飲む機会が、ちょこちょこあったり、ね、マンボウの方もね、まあ、解除されたりとかもしたんでね、お酒も外でね、飲んだりもできるのでね、で、私は、ワクチンも3回目も打ったしと、いうことでね、ちょっと酒を飲む機会が増えたかしらっていうようなことで、ちょっとお酒飲んだ話だったりとか、かな、あと本を読みましたね。本読んだのでその話をちょこっとしたいかななんて思っております。ね、まあ他にもちょこちょこありますね。もちろん、ね、いつもの恒例コーナー、伴侶を求めて三千里、このコーナーもね、ちょこっとしていきたいと思いますから。まあ、ね、盛りだくさん、かどうかわかりませんけどもね、いろいろと今週もやってきましたんでね、いろいろお話をしていきたいと思っております。でよかったらね、お便りとかもお待ちしてますんでね、お便り、送っていただけたら嬉しいですということでね、内容の方はまあフリーで、まあ好き勝手書いていただけたらと思うんですけども、でお便りの宛先なんですけども、こちらメールでお待ちしております。宛先のメールアドレスは radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムでいただけましたらね、そのまま読んでいきたいと思いますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読んでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。という感じでしょうか。じゃあね、今週はですね、そうね、先ほどもちょっと言いましたけど、ちょっとお酒を飲む機会が増えたね、ということで、まあ、マンボウの頃はね、ほんと飲み行くことなかったと思うんですけど、ほぼね、まあ、行ったこともあるかもしれないけど、もうほぼなかったよねと思うんだけど、マンボウ解消されてね、やはりお誘いもね、いただくことがちょこちょこ増えまして、で、今週はね、ちょっと2回ね、ちょっと飲んできたんですけどもね。一回は平日行きまして。で、久しぶりにね、ちょっと、なんだろうな。ちょっとね、俺よりもね、年上の友人というかね、と飲む約束しましてね。で、渋谷で飲んだんですけどもね。特にお店とか予約してなくて。で、まあ平日だし、まあ予約しないで、なんかね、目に入った店入っていけるんじゃないかと踏んでたんだけど、人が多い渋谷、平日の夜なのに、なんでだろうと思ったんだけど、あれだね、春休みなんだね、今ね、みんなね、その、まあ、会社で春休みとかってなかなかない気はするけど、やっぱ学生、大学生とかね、春休みだったらやっぱね、その若者の街渋谷でね、みんなね楽しく飲んだりするんでしょうから、まあ、混み合ってんなーと思って、でどこ入ろうかと思ったんだけど、まあなんかチェーン店でね、いいかなみたいな話になってさ、で街歩いてたら一つお店を見つけたんだけど、原八分目っていうさ、まあ激安居酒屋があるわけで、その看板見つけてさ、あれ?と思って。原八分目って、その運営会社、こないだ倒産してなかったっけ?と思って。で、でも、看板、光ついてんのよ。あ、まだやってんのかなと思って。だから3月いっぱいやって、4月で閉店とかなのかなとかって思って。で、ちょっと曰くつきではありますけどね。もう、今後、原八分目行けないかなって思うからさ、ちょっとこの機会にじゃあね、チェーン店でもどこでも今日いいんであれば、原八分目行きましょうという話になって。で、行ったわけ。で、エレベーター乗ってさ、原八分目が入っているね、階まで行くわけ。で、エレベーター開くわけ。シャッター閉まってるわけ。ね、やっぱり倒産してんかいと思って。残念ながらちょっと原八分目入ることできず、わかんない、ちょっとね、今後原八分目がね、 どういう運営になっていくのかわかんないからさ、他のところに譲渡してさ、そこは運営していくとかいろいろあるかもしれないからね、わかんないけど、原八分目を、運営していたそのな海峡とかっていうね会社が倒産したんだかなんだかっていうねお話らしいんでね、まあそんなんでちょっとね今原八分目は入れずと、でどうしようかなと、で近くに鳥貴族があったから、じゃあ鳥貴族でいいかね、で鳥貴族行ったらめっちゃ混んでるわけ、平日の8時半とかだよ、20時半とかもう言ったら21時に近い時間なのにもう満席で人並んでるわけ、そんな感じなんだと思って、最近の世間はね、やっぱなんかコロナがね何千人とか言ってるわけじゃない、5000人だ6000人だ7000人だって言ってるわけじゃない、でもさマンボウが開けたらさみんな飲み行っちゃってんだねと思ってね、まあ人のことは言えないんですけどもね、まあ言えることとしたら本当に3回目のねワクチン打ってるしっていうね、もうそのぐらいしかね言える言葉はないんだけどもさ、でそんなんで、で鳥貴族ちょっと並ぶよって言われたから、と店員さんにさ、じゃあ他行こうかっつってね、で他回って、で結局あの鳥貴族に似たお店、焼き鳥センターっていうねお店があるんですけど、もうここでいいわっつってね、並ばないで入れるっつってね、で焼き鳥はちょっと食べたかったからね、焼き鳥センター行って、でまあ落ち着きましてね、まあそこで飲んで、まあいろんなねお話をしたんですけど、なんかそのね、私の年上のその友人に関してはあのちょっと転職をすると、まあ、転職をするというか転職が決まったという話をね、ちょっと今回の飲み会のねメインのちょっとお話でね、まあちょっといろいろとお話ししたんですけども、で転職が決まったと、で3月いっぱいで今の仕事は辞めると、で4月から新しいところだと、今まではねまあ今までの仕事っていうのがまあ何の仕事かっていうのはあんま言わない方がいいかなと思うからさ、ちょっと言わないけども、まあまあ今までずっと同じ系統の仕事をしてきた人なのよ、なんだけど今回ねちょっと違う仕事らしくて、でなどこの会社なんですかって聞いたわけしたらさ、まあ会社名は言えないんだけどもね、そのどこどこだよって教えてくれたわけ。俺聞いたことある会社でさ、あれと思って、聞いたことある会社だな、てか俺昔働いてた会社だなと思って、まあ、どことは言いません、俺もねいろんな仕事を転々としてきてますから、何系の会社のねえ、ところとも言えませんけども、まあ私が過去に働いていたことのある会社名でしたね、そこね。で、俺それ前働いてたぞ、つって。え、そうなの?つって。ねえ、そんな話でさ。ちょっとびっくりしましたね。まさか、本当に自分にね、こんな近い人がさ、俺が昔働いてた会社でね、働くことになるとはね、全く思ってなかったからさ。で、その会社のね、ちょっとした裏話とかもね、そこでお話ししたりとかしてね、まあ、ちょっと、心構えとかね、そんな話もしまして。で、まあ、4月のね、中旬ぐらいからかな、新しくね、働き始めるって言ってるんで、まあ、どうなるのかね、ちょっと楽しみですね。ちょっとまたね、働き始めてね、1ヶ月、2ヶ月だったらね、ちょっと、どんな感じだったかね、感想も聞きたいなと思ってますけどもね。なかなかないよね、でも。昔自分が働いてた会社にさ、友達が働くってね。こんなことあるんだと思って。ねえ、まあまあそんなお話でございましたね。ちょっとびっくりしました。で、あとはね、今週飲みに行ったのがまた別の人たちなんですけども、焼肉。ちょっと食べまして、 いいね、美味しいお肉をたまには食べるっていうのもね、やっぱなんか基本的にね、昼間はマックね、マックさんも最近バーガー食べてませんよ。チキンナゲットしか食べてませんけどもね、シャカシャカチキンの粉なしか、チキンナゲット、まあ大体どっちかなんですけどもね。で、昼、朝とか昼とかそんなもんじゃない？で、夜はさ、まあ、できる限りね、ちょっとまあ、ダイエットっていうのも意識しつつ、まあ、サラダと、ちくわと、まあ、煮卵とかね。まあ、そんな感じの生活をちょこちょこしてますよ。だからね、やっぱり、肉、うん。食べたい、たまにはね、と思って。で、焼肉の美味しくて安いところ、行きましてね。で、まあもちろんお肉は美味しくね、リーズナブルに出していただいてね、大満足ね、だったんですけど。ただ、ここはね、焼肉はもちろんうまかったんだけど、焼酎とかが結構置いてあって。で、まあ私あんまり今焼酎飲んでないのよね。大体レモンサワーしか飲まないんだけど。で、他の酒飲むっつってもさ、日本酒飲んだりするわけでさ。焼酎ブームっていつだったんだろうね。20年ぐらい前にさ、焼酎ブームってあったと思うんだよね。俺がね、20歳過ぎてさ、で、お酒飲み始めた頃ね、ちょうど焼酎ブームだった気すんだけどさ。で、最近ほんと焼酎全然飲んでなくて。でもこの店焼酎が結構置いてあってさ。したらさ、ね、店員さんにね、なんかおすすめのお酒ありますかって聞いたら、焼酎ね、結構あるんですけど、この焼酎、結構、いいですよ、って、おすすめされたのが、魔王っていうさ、有名な焼酎があるんだけども、ね、皆さんご存知だと思いますけども、白玉醸造っていうね、酒蔵っていうかな、が作っている魔王ってのがあって、で、この白玉醸造が作っている焼酎で、元老院っていう焼酎があるんだって。ね、知ってる人はね、そんなの常識だろうって言うかもしれないけど、俺知らなくてさ。名前もなんか元老院ってね、なんかいいじゃない？で、このお酒は、芋と麦のブレンドの焼酎なんだって。で、味がね、結構ウイスキーっぽい感じしますよ、なんて言われて。焼酎でウイスキーっぽいってどんな感じなんだろうと思ってさ。で、おすすめされたのをね、ちょっと友人が頼んだからさ。ちょっとそれ飲ませてもらったわけ。ウイスキーなんだよね。焼酎じゃないよね。ウイスキーだった。いや、こんなお酒あるんだと思ってさ。で、高いのかなと思って、魔王とか高いからさ、高いのかなと思ったら、全然元老院高くなくて。多分お店とかで、お店っていうかね、普通に酒屋さんとかで買ったら1500円ぐらいで買えるんじゃない？一升瓶じゃないよ、720とかわかんない、そんぐらいのね、あの大きさであったらさ、買えるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、行って2000円とかだと思うわぐらいの普通にリーズナブルな焼酎でさ、でもウイスキーなのよ本当に。だからね、ウイスキー好きな人、焼酎好きな人ね、焼酎好きでウイスキー好きな人、元老院まだ飲んだことなかったらね、ぜひ飲んでもらいたいね。全然芋っていう感じしないし、麦っていう感じもしないし、ウイスキーって感じするわね。ちょっと新しいなと思ってさ、そんな発見があったりとか、あとまあ他にもいろんな焼酎ありましたけど、なんか芋とか麦とかさ、そういうのが多いじゃない、焼酎って。酒粕で作る焼酎とかもね、なんか置いてあってさ。酒粕で作る焼酎だとね、味がね、日本酒っぽくなんだよね、やっぱりね。とかそういうのもあったんで、日本酒飲むとね、次の日、なんか結構、二日酔いとかなっちゃうんだよな、なんていう人いたらさ、日本酒じゃなくて酒粕で作った焼酎。これだったら次の日残んないかもしんないよね。で、日本酒っぽいみたいな楽しめるかもしんないんで。まあそんなのもありますよ、なんてことでね。まあお酒を飲む人多いでしょ。ねえ。 なかなか外飲み行けないな、つってね。家でちょっと晩酌しましょうかなんて人もいるでしょ。ぜひちょっと今ご紹介した元老院とかね、あと酒粕で作った焼酎とかね、まあ、この機会にね、家で宅飲みでね、ちょっと、試していただけたら、ね、面白いんじゃないかなって思いますけどもね、結構なんていう、衝撃を受けました。こんなにウイスキーっぽい焼酎、あるんだってね、ちょっと思いましたんでね、まあ、その辺のご紹介をね、させていただきましたということでございます。まあ、そんなんで今週2回飲み行きましてね、まあ、2回飲み行くとね、太るんだよね。本当にもうダイエットをね、していかないといけないなんて思っている昨今なんだけども、いや、こうやって飲み行く機会あるとさ、だって、飲むじゃん。食べるし飲むじゃん。すごい太るよね。だって、先週体重ね、65.5 キロだったのね。で、その、まあ、1回飲み行きましたと。そして、2回目飲み行きましたと。で、まあ、いろいろ蓄積されて、2回目ね、まあ、お肉たらふく食べて、お酒もね、ガブガブ飲んで、で、次の日かな、体重測ったらですね、68.4 キロ。まあ、先週よりも3キロ増えたよね。これは、やっちゃったなぁと思って。なんとか痩せなきゃいけないのにななんて思いながらさ、生活してるのに、ねえ、たった2回の飲み食いで、ねえ、もう3キロ増えちゃうなと思って。参ったななんて思いながらも、そこからね、またちょっと、食事をね、制限しながら生活し、先ほどラジオ始まる前ですか、体重測ったら、65.3 キロ、なってました。先週よりも 0.2 キロ落ちてます。なんとかね、体重減らすことに成功しましてね、今週も。まあ、この調子で飲む機会が増えつつもね、他の日ちょっと節制すればね、なんとかなるということなんで、まあ、やっていきたいと、こんな感じでね、うん、これからもやっていきたいなと思うんですけど、またね、あるんですよ、飲む機会が。今週一回ね、平日に。で、その飲み会は、まあ、外じゃなくてね、家で飲むんですけど、宅飲みなんですが、日本酒をね、結構飲むのよ。で、俺次の日がね、その飲み会の次の日がね、仕事入ってんだよね。やだなーと思って。まあ、早く始める予定なんだけどね。もう、夕方ぐらいから始めて、で、まあ、3時間4時間飲んでね。まあ、夜の21時ぐらい、遅くても22時ぐらいには解散と。すればなんとか次の日はいけるんじゃないかと思うんだけど。どうかね。ね、いつもはレモンサワー飲んでね、なんか、レモンサワーだと3杯ぐらい飲んでもね、次の日あんまり残んないんだけど。日本酒だからね、と思って。で、日本酒多分一人、その4、5瓶、720ml かな、わかんないけどぐらい飲むんだよ普通にね。もうちょっと飲むかもしんない、うん、日本酒を。だからもう水ガブガブね飲んでね、なんとか次の日ね。えただでさえさ、仕事をね、ちょっとストレスあるわけよ。その緊張したの、仕事してるとね、俺ね、結構なのにさ、そんな中ね、ちょっと半分二日酔いで仕事したらね、もっとしんどいと思うからさ。逆にいいのかな。ちょっと酔っ払ってるぐらいで仕事した方が、もしかしたら肩の力抜けていいのかもしんないね。そんな感じでちょっと来週どうなるかわかりませんけども。またね、ちょっと飲み会の予定が入ってますなんて話がありますね。で、まあ、そんなね、飲み会だらけになってきましたけど、やっぱ春だからね、少し気分もね、開放感あるんですけども。で、この飲み会でですよ、その焼肉食いながらね、ちょっと友達とね、いろいろな話したんですけど、ちょっと相談しまして、 何の相談かっていうとですね、仕事のお悩み相談したんですよ。で、まあ、友達はね、まあ、俺の周りの友達大体みんなしっかりしてるからさ、お礼を除いてね、大体みんなしっかりしてるから。もう結構、まあ、年齢もね、年齢だしね、みんなね、年近い人たちが多いからさ。まあ、働き盛りの男じゃない、みんな。で、そんな男たちにさ、話を、聞いてもらったわけよ。いや、もう仕事が俺、もう遅くてと。どうにもならんと。で、それのプレッシャーが、なんか、あって、仕事が辛いと。どうしたら、いいんじゃろうか、というね、相談したわけ。で、でもそもそも、ね、そんなに、プレッシャーかけられてるのって話なの。いや、そんなかけられてるわけではないと。前に一回だけ言われたことあるけど、そこから多少改善して、まあ、いわゆるね、まあ、ノルマとかっていうか、基準というか、まあ、そういうのはね、一応、俺の仕事あるんだけどさ。まあ、ここまでやったら100みたいな、あるんだけど。で、100のうち、もともと俺は50ぐらいだったわけよ。で、その時に言われたわけ。もうちょっとね、うん、スピード意識して、やってみましょうかというようなお話をね、ちょっとされて。で、はいっつってね、頑張りますっつって。で、なんとかなんとかね、踏ん張って、頑張って、まあ、7割、8割ぐらい。だからね、100で言うところの50から、70から80ぐらいまでね、行くようになったわけよ。でも、もう毎日必死なわけ。もう1分1秒気が抜けないぐらい、もうずーっと必死にやってるわけ、俺は。もう、エンジンフルスロットルでマラソンし続けてるわけよ。毎日。それで7割、8割なわけよ。周りの人とか見ても、そんなやついないのよ。そんなさ、踏ん張って、もう、ね、何時間もずっと踏ん張って、それで、みたいなやついないわけ。もうちょっと肩の力抜いて、100いってるわけみんな。で、俺はもう踏ん張って、ね、70、80でさ。で、まあ、そんぐらいなってからは、特に言われたことないわけね。もっと早くね、ちょっとやってみましょうかとかって言われたこともないから。だから、そもそも、ね、プレッシャー感じてるかもしんないけど、言われてないんだったら、いいんじゃないって言うわけ。ね、友人たちは。まあ、そうなんだけどと。ただやっぱり周りの人が早いと。ね、仕事がと。仕事が早い、周りは。俺だけ遅え。ね、言われなくてもやっぱり気にしちゃうよと。ね、プレッシャー感じちゃうよと。いう話でさ。まあ、そういうのもね、じゃああるかもしんないと。じゃあ、早くするためにはね、どうしたらいいのかと。いう話なんだけど。で、俺なんで今、ね、そうやって、他の人よりもね、遅い状況なのかって、理由とかあるのかな話になって。やっぱりなんか、仕事の一つ一つね、丁寧にやりすぎちゃう。のがあって、例えばね、仕事は、本当は1回チェックするだけでいいものも、2回3回チェックしちゃう。いうのがあって。で、ね、やっぱり不安なわけよ、なんか。1回だけのチェックだと不安でさ、2回3回チェックしちゃうわけ。で、まあ仕事の内容もね、あんま言えないからさ、あれなんだけど、ちょっとね、ぼかしながら言ってるからさ、難しいななんて思うんだけどさ。で、だそれをね、まあ、3回チェックしてたところを2回チェックにするとかね、して、俺はなんとか、まあ、50だったところをね、70、80に持ってったんだけど、だこれ以上スピード上げるってなると、本当にもうチェックはなしみたいなね、 感じしなくちゃいけないから、ちょっとやだななんて思ったりはしてるわけよ。やっぱりね、なるべくミスはない方がいいわけじゃない。だから、早くてミスが多いのと、ね、遅くてミスがないのだったら、遅くてミスがない方が俺はいいなと思ってるからさ。だからまあね、どうしても遅くなっちゃうのもあるんだけどさ。なんでみんな結構早くてミスもないしね。まあそう、なんとも言えないんだけどさ。でもあとは、ちょっと気の持ちようだねっていう話もあって。なんか、どこまで言えんのかな、これな。まあ、だから、俺が思ってるほど、その仕事って、そこまで丁寧にやらなくてもいい仕事なんじゃないっていう話なのよ。でも言われてみればそうでさ。なんだろうな。俺のミスで、大惨事になるってことはまずない仕事ではあるわけよ。だし、なんだろうな、これもう難しいね。言えないって辛いんなんかね。だって言うとさ、ねえ、ちょっと名探偵出てくるからさ、たまにリスナーの中でさ。そうするとね、なんかリアルなところにね、ちょっと悪影響を及ぼすことは多々あるからさ。まあ、過去にね、そのあったからさ、言えないんだよね、あんまね。だからまあ、あんま言えないんだけどさ。でもそういうことらしいのよ。でも言われてみればそうだなと思って。そんなに、ねえ、その、一つ一つの仕事を全力でやらなくても、ある程度、その、だから優劣つけて、仕事してもいいものでもあるのよね、結構ね。だから、少し大雑把にやるやつだったりとか、まあこれはね、丁寧にやろうとかね。そういう風に、全部が全部全力でやる必要ないじゃないって話もあって。まあそういう細かい話とかもね、聞いてさ。なるほどなと思って。確かにと。で、そんなアドバイスをさ、結構してもらって。で、まあ考え方、まあ能力は変わんないよ、人間、なかなかね。だけど今の能力でも、考え方をちょっと変えるだけで、仕事のやり方って変わるなって思ってさ。で、気の持ちようだななんて思いながらさ。で、今週、仕事行ったわけですよ、私。少し、やっぱなんか、辛さはなくなった気はするね。その相談してさ、アドバイスもらって。で、ちょっと心構えを変えただけなんだけど、その、7、8割、ね、70、80ぐらいやるのに、本当にもうゼーハー、息切れしてやってたわけよ。だけど、昨日に関しては、ゼーハーし、あんまりしないで7、8、70、80できて、で、昨日に関しては、90、ね、数字が上がったよね、もうね。そのなんか、100やんなくちゃいけないところの90までできるなってさ。で、そこまでゼーハーしてないわけ。だからやっぱな、考え方一つだななんてちょっと思ってさ。あと、やっぱり自分でね、一人で考えすぎちゃうところもあるからさ。で、特にね、こうやって、人とさ、あんまりリアルでね、会えない状況が続いたじゃない。コロナでさ。飲む機会も減ったしさ。だそういう仕事の話する機会も減ったしさ。だからね、やっぱ自分で抱え込んじゃって、どうしようってね、ずーっと悩んでさ、で、辛いなーって思ってさ、毎日過ごしていたわけだけど、こうやってね、なんか、アドバイスもらってさ、なんかね、ちょっと良かったなーと思って。すごいよね。その、頑張ってね、もうゼーハーしながら7割、8割の、ところがさ、ゼーハーしないで9割いけるわけだからね。革命よね、ある程度ね。そこは。で、別に、正直、その100まで持ってくっていうのは、まあ、もうちょっと無理したらいけるんだろうけど、正直、 90までできてるんだったら、もう俺正直これでいいかなと思ってて、そんなね、なんか、ゼハゼハしないで90持っていけるんだったら、で、これを続けて、何か言われないんだ、あればね、そのぐらいでもうやっていこうかな、みたいな。ね、別に、ここでね、実績上げて、成り上がろうって思ってるわけではないですし、もちろんね、別に仕事は全力ですよ。全力だけども、その、100% 出し続けてるとさ、それは疲弊しちゃうしさ、それこそ 120% でやったらさ、もうしんどいじゃん、本当に。だからね、なんか7割、8割ぐらいの力でね、で、なんとか、仕事をね、やれるんであればね、そうするとさ、いいじゃない、やっぱりプライベートもさ、しんどくないじゃない。なんか、辛いなって思うこともないし、疲れたなーつって、ね、もう休みの日はもう寝て過ごそうみたいな風にもならないじゃない。だからさ、まあまあそんな感じで、まあちょっと、うまい具合でね、仕事をしていけたらななんていうところで、少しなんか光が見えたというかね、兆しが見えましたね。ありがたいね、本当にね、そういうアドバイスしてくれる人はね、助かりました。まあ、多分同じようなアドバイスしてくれる人はいると思うのよ。中には。だけど、言い方とかさ、あるじゃん。なんかその、納得のさせ方というか。そういうところもね、やっぱり、友達だからこそ、俺の性格を知ってるから、こういう言い回しに しようかなとかでね、アドバイスしてくれたりとかもして、あ、なるほどなって腑に落ちたりもするからさ。ね、もちろんネットとかでもね、多分、そういう風に言ってくれる人はいるんかもしんないけど。ね、なかなかその、俺のね、プライベートな性格のところまではね、分かってなかったりするじゃない。で、言い回しがやっぱりちょっとね、違うところもあるからさ。やっぱね、そうやって、リアルでね、お酒でも飲みながらね、ちょっとアドバイスとかしてもらえるとね、すごく、ありがたいななんて、思ったりとかして。まあ、そんなことがね、今週はありましたということなんですが、で、今週、ね、まあ、そんな飲んでばっかりじゃないですよと。ね、さっきもちょっと最初言いましたけど、桜の綺麗な季節になりましたと。ね、3月と。3月末と4月の頭というところでね、まあ、桜が綺麗なので、見に行きたいななんて思って、で、まあ、今週の水曜日ですかね、仕事お休みだったんで、ちょっと行こうと思って、でどこ行こうかななんて思ったんだけど、まあ、いろんなところあるじゃない、桜が綺麗なところ。でそれこそどこだろうな、前に行ったね、陸義園とかね、大塚にあんのかな、の駅前のところにある陸義園っていうね、桜の綺麗な名所があるんだけど、だったりとか、まあ、他にもいっぱいあるよね、都内ね探せば。でも私はやっぱり行きたいところが一箇所あって、まあ、どこかというと前にもね、何年か前にも行きましたけど、国立駅。ね、西東京の方だよね。にあります、国立駅の駅前に桜通りっていうね、道路があるのよ。ここは道路の脇に桜がいっぱい植えてあって、もうずーっと道路。ね、まっすぐ伸びてんだけども、そこもずーっと桜並木なわけ。綺麗なのよ。で、これ前に私なんでね、行ったかっていうと、岩井俊二監督のね、映画で、4月物語っていう松たか子さん主演のね、映画があるんだけど、これでさ、そこの舞台が、国立駅。まあ舞台というか、まあまあロケ地だったんだよね、桜のところに関しては。だったんで、やっぱり映画のね、印象もあってですね、私、まあ国立駅行きたいななんて思ってたことがあって、で、その時はね、自転車で行ったわけ。遠いよね、多分池袋住んでる頃に行ったから、2時間ぐらいかけて行ったんかな、チャリでね。 で、国立駅ね、行って、4月物語と一緒だと思って。で、桜も綺麗だなーつって。っていうのあったんですけど。まあ、今回どうしようかななんて思って、まあ、自転車じゃ行けねえなーと思って、もう体力がないしねと思って。電動自転車もあるけど、いやでも1時間半もね、自転車漕げないよと思って。で、帰ってくるのも1時間半かかるわけじゃん。ちょっとしんどいなーと思って。まあ、電車かなーと思ってね。電車でね、桜並木を、まあ、眺めるぐらいでいいかななんて思ってさ。で、国立駅、ね、久しぶりに行こうかななんて思ったんだけど、でも、せっかくだから、ね、そこまで遠出するんだし、他なんかないかななんて思ったわけ。で、ちょっとふと思ったのが、そういえば、昔ね、姫ちゃんのリボンっていう漫画があって、あったんだけど、まあ、アニメ化もされてね、結構人気あったので、同年代のね、人は、まあ、男女共に知ってるんじゃないかなと思うんだけど、姫ちゃんのリボンってね。で、この作品の題材となっている、まあ、モチーフとなっているところがですね、この国立、駅周辺が結構モチーフになってて、まあ、モデルになってんだよね。で、その中でもですね、姫ちゃんのリボンに出てきた公園があるんだけど、風立ち中央公園っていうのがあるんだけど、まあ、よくね、まあ、ここが、なんか物語がね、発展したりとか、なんかあるんだよ、結構ね。ちょこちょこここでいろんなことがね、起きるんだよね。風立ち中央公園でさ。で、この風立ち中央公園っていう公園のモチーフになったのが西立川にある、国営昭和記念公園ってところなの。で、国立駅のほんと近くなのね。もうなんか二駅隣ぐらいなわけ。だからさ、いやこんなことがない限り俺、西立川まで行かないぞと思って。行かないよね。なかなかさ、西東京の方行かないのよ。まあ、家からね、そんな遠いところあんま行かないからさ。で、用事もなければね、なかなか行かないわけじゃない。で、やっぱり桜が綺麗だからっていうことで、ね、今回ね、国立駅前行こうかななんて思ったけど、まあ、っていうことはだよ、年に一回ぐらいしか西東京行かないわけだよね。だからもうこのタイミングでちょっと姫ちゃんのリボンの聖地というところね、国営昭和記念公園ちょっと行ってみようかなと思って。でね、そしたら二つあるわけじゃない、ね、姫ちゃんのリボンの聖地巡りとね、桜が見れるとね、ダブルでいいからさ、ちょっとそんな感じでね、この休みの日は、ちょっと行ってみようかななんて思って、で、行って参りました。で、まぁ、ちょっと、遠くからね、順番にちょっと進行していこうかと思って。だから、国立駅行く前に、先に西立川の方まで、ね、一番奥まで行っちゃって、そっから戻ってこようかなと思ってさ。で、行ったわけよ。国営昭和記念公園。行ったことありますか皆さん。私初めて行きましたけどもね、入場料かかりますよ。公園ね、450円かかります、大人。結構ねかかるんですけど、まあでも新宿御苑とかね、もうお金かかりますしね。まあでもそれこそ六義園とかもね、まあそれは桜の名所ですけども、まあお金かかりますし、やはりね。お金かかるところなんだよね。公園だぜ？公園でお金かかるってなかなかないよね。新宿御苑ってね、やっぱ庭園だったりするからまあわかるし、六義園もね、桜のね、名所だからまあわかるけど、公園でお金取るってなかなかないななんて思うんだけどさ、450円かかるわけ。で、人が結構多いのよ。平日なのに。さっきも言った通りね、春休みなんだね、やっぱね。 子供も多きりゃおじいちゃんおばあちゃんも多いんだよね。すっげえ混んでてさ、ね、有料の公園にみんな行くんだなと思って。で、そんなんでさ、ね、お金払って入りまして。で、なかなか来ないぞ、こんな遠いところまでなんて思いながらね。でも天気も良くてよかったななんて思ってさ。で、こんなピクニックとかでね、デートしに行ったらね、これは楽しいんじゃないかななんて思ったりするんだけど。で、それこそね、姫ちゃんのリボンとか知ってる人とね、一緒に来たらさ、テンション爆上げなわけじゃん。ここさ、みたいになるわけじゃん。ね、だからそういうのもね、楽しいよなぁなんて思いながら、ね、私はまぁ今回一人で行きましたけどもね。で、西立川駅降りて、ほんとすぐ目の前に公園があって、もう直結よ。ほぼ。もう、昭和記念公園のためにある駅。と言っても過言ではない西立川駅。で、入り口入って。で、なんかパンフレット置いたからさ、その全体像を見たわけよ。公園のさ、めちゃめちゃ広いのよね。まあ、それ450円取ってんだからさ、それそうなんだけどさ、いや、すごい広くて、で、姫ちゃんのリボンの、なんていうの、よく出てきた場所っていうのが、噴水のある公園なわけよ。その風立ち中央公園の噴水の前で待ち合わせみたいなのよくしてるわけ。ね、そこの噴水の前にベンチとかあったりとかしてさ。どこだと思って。全然わかんないのよ。広すぎちゃって。どこにあんだろうなぁと思って。日本庭園ももちろんあるし、なんか木漏れ日の丘とかあったりとか、みんなの原っぱとか、運動広場とか、子供の森。もういっぱいあるんだよ。ワンパク遊具。バードサンクチュアリー。レインボープール。だから広いのよ、マジで。わけわかんない広さしてんのよ。で、これ、どこにあんのかななんて思って、ちょっといろいろネットで調べたわけよ。したらさ、なんかその、メインの公園じゃなくて、ちょっと横の方に行くと、また別の、別っていうかね、ちょっと、西立川駅から立川駅の方に向かってね、公園入ってそっちが立川駅の方向かっていくと、なんか駐車場があるんだけど、でその、駐車場の方に実はその噴水とかがあるらしいのよね。カナールっていうらしいんだけどさ、なんか噴水のことをね言うらしいんだけど、カナールがあるということで、じゃあそっち行こうと。で、それで、だメインのすごい広い公園の方は無視して、ね、興味ないからね、あんまりそこね、うん。俺姫ちゃんにしか興味ないからさ。で、そっからさ、歩いて。結構かかんのよ。西立川駅の入り口から、だいたい20分ぐらい歩いたかな。ね、ちょっとまあ、プラプラね。桜とかも咲いてたからさ。桜見ながらね。プラプラ歩いてさ。まあ、15分、20分ですよ。歩きまして。で、ようやく着きましてね。なんか、でっかい噴水があるわけ。でもさ、正直俺、姫ちゃんのリボン見てて、そんなにでっかい噴水なイメージなかったのよ。こんなでかくなかったよな、と思うんだけど。まあ、それはね、もちろんモチーフだからさ、ねえ、ちょっとは違うんだろうけど、なんて思いながらさ。で、正面からね、その噴水見たら、噴水でかいわけよ。こんなんだったっけなぁ、なんて思いながらさ。で、ちょっと噴水の周りね、ぐるっとしたわけ。そしたらさ、その噴水の裏の方、行ったら、あれ？なんか、そっから見る景色は、結構、姫ちゃんのリボンの作品の中に出てきた感じの噴水なわけよ。で、ちゃんとそっちの裏行くとベンチとかもあったりとかして、で、ベンチの後ろに草むらがあったりすんのよ。で、この草むらの後ろに隠れたりとかしてね、なんか、まあ、あったりすんのよね、ちょこちょこと作品の中でね。あ、こっちから見た景色なんだと思って。で、そう、 で、そこのね、まあ、姫ちゃんとかがよく座っていたベンチに座り、あ、こんな感じだったのかなーなんて思ってさ。ね、わかんないよ。こんな感じだったんかなーってね、もうそんな漫画とかね、アニメの中の話なんだけど。で、じゃあ俺も座ってね、そういう気分に浸ろうと思って。で、座って、何したかっていうと、まあ、結局パズドラしてるだけなんだけどさ。パズドラしなきゃと思ってさ。で、もうね、その思い出のベンチに座って、パズドラして。で、30分ぐらいかな、ずっとパズドラしてさ。何やってんだろうと思いながら。ね、せっかくその思い出の姫ちゃんのリボンの聖地に来てんのに、ここまで来てパズドラしてんのかいと思って。で、そんなんでさ。まあ、十分堪能して、ね、パズドラも姫ちゃんも堪能してさ。で、そっからさ、立川駅の方、さらに向かっていくと、あの、イチョウ並木があんのよ。で、このイチョウ並木も、姫ちゃんのリボンのオープニングの映像でね、出てくるわけ。で、まあ、今ね、シーズンがね、そのイチョウのシーズンじゃないからさ、もう本当に、あの、葉っぱも何にもないね、木がね、並んでるだけなんだけど。なるほどなと思って、ここがあのアニメのオープニングのあのシーンなんだなって思いながらさ。だからちょっと今度秋、ね、イチョウが綺麗なシーズンに、もう一回ね、この昭和記念公園来るのもいいななんて思ってさ。ただイチョウね、銀杏が臭いからね、強烈な匂いを放つじゃない？だからそれがね、ちょっとしんどいかなと思うんだけど、でもやっぱね、いい時期にね、行きたいしね。で、なんか、ある日、ある日っていうかさ、その姫ちゃんのリボンでね、何月何日に、どこどこで、なんか、まあ、ネタバレになっちゃうんだけどさ。まあ、いろんな、なんかね、日付があって姫ちゃんのリボンの中でね。で、11月の12日の何時に、風立中央公園噴水前みたいなね、ちょっとなんか待ち合わせをするっていうイベントがあるのよ、作品の中で。で、まあこれが何なのかはね、ちょっと作品読んでいただきたいんですけど、でまあそういうちょっと記念すべき日があるわけよ。で、この日になるとですね、姫ちゃんのリボンファンが、この噴水の前に、集まるっていうことがあるらしくてですね。過去にはですね、100人ぐらいのファンがね、集まったことがあるというぐらい、まあ、本当に記念すべきね、場所なんだよね、と思って。だから、ちょっと私、今年、11月12日午後4時昭和記念公園行ってみようかね、ちょっとね。したらイチョウも綺麗だろうしね。で、ファンの人もいるでしょ。でもみんなおじさんとおばさんなんだろうな。だって俺がね、中学生ぐらいの時にさ、やってたね、アニメ漫画だからさ、ね、同年代だもんね、みんなね、多分ね、若い子はいないと思うからさ。だからやっぱしね、40代前後の人がね、みんな集まると思うんだけど、いいよね、でもそういうのね。で、あれ、もしかして、みたいなね、姫ちゃんのリボン好きなんですか、みたいな話になるわけじゃん。で、みんな好きなわけでしょ？いいよね、そういうのもね。なんか、そういうのもね、またちょっと、楽しそうだよね。まあ、ちょっと行ってみたいなと思いますんでね。まだ昭和記念公園。いいよね。また、もしかしたらね、そんないろんな人がいる中でね、また後ろ向いてパズドラしちゃうかもしんないけどもね、俺はね、その時ね。だけどちょっとね、もう一回でも行くんであればね、桜の季節ももちろんいいんですけど、この秋のね、そういうちょっとお日にち、イベントの日にね、行ってみるのもいいんじゃないかななんて思いましたねっていう話だね。で、昭和記念公園を後にして、 まあ、なんとかね、その、西立川から立川まで、ね、公園内をね、突っ切って、で、駅の方まで行きまして、だから一駅歩いた感じだよね。で、立川駅行きまして。で、そっから電車乗って、今度国立駅。ね、隣の駅だね、そうするとね。で、国立駅行きまして。で、ここはもう本当に桜見るためにね、行きまして。で、本当久しぶりだよね。何年かぶりぐらいに国立駅行ったんだけど。まあ、相変わらずね、やっぱ桜綺麗だったよね。人もね、やっぱ多くてさ、ね、みんな桜を見にね、来てたんだけど、別になんか、ゆっくりね、お花見って感じじゃないけども、もう歩きながらずーっと桜があるから、それはすごい綺麗だなーっていうことでさ。で、前に、私行った時は、その桜並木のね、ところに、まあお店とかも結構あるんだけど、モスバーガーがあって、なんかモスバーガー入った記憶があるのよ。で、そこで、店内からね、なんか窓から外眺めてさ、桜綺麗だなって思いながら、なんかバーガー食った記憶があるのよね。だから今回もモスバーガー入ろうかななんて思ったんだけど、なんかモスバーガーさ、改装中でさ、工事しててさ、入れなかったんだよね。どうしようと。でもなんかスタバとか入る勇気もないしね。俺未だにスタバあんま入れないからさ。みんな入ってるでしょスタバ。さすがにもうね、恥ずかしいとか怖いとかないでしょ。まだあるんだよね。ブルッちゃんスタバに行くのね。だから入れないからさ。本当にもうね、いい歳なんだからね。そんなんでブルってる場合じゃないよって話なんだけど。どうしようかなーって思いながらさ。でもまあいいやと思って。まあいい。ちょっとね、その、桜通りをね、ブラーっと歩いて。で、ちょっと往復してみてね。綺麗だなーって思いながらさ。で、行って帰ってきて。で、まあね、桜堪能してさ。じゃあどうしようかなと、お腹も空いたなと思って。何も食ってないから、その日さ。で、近くにね、なんか美味しいもんないかななんて思ったら、家系ラーメンが一軒ありまして。いや、せっかくだからね、もう国立まで来ることなかなかないからなと思って。で、家系ラーメン。花笠屋ってところかな？っていう、武蔵屋からのね、なんか派生したお店らしくて。武蔵屋系譜のお店でね、食べて。まあまあ、普通に美味しい家系でございましたけどね。まあ、武蔵屋っぽい感じの、ね、味でございまして。で、まあ食べましてね、ちょっとライスなんか一緒にね、無料でつけられますよ、なんて言って。小、中、大ありますけど。じゃあ大です。山盛りね、ライス来ちゃってさ。でもね、パクパクいっちゃいましたけどもね、炭水化物うめえっつって。で、そんなんで、立川、ね、西立川から立川行って、国立行ってと。ねえ、なりましたけど。で、あと、姫ちゃんのリボンの聖地巡りとして、国立駅自体もそうなんだよね。その、劇中の中で、風立ちしなんだよね。姫ちゃんのリボンの、題材となってる場所って。で、風立ちしっていうのが、いわゆる国立しなんだよ、多分ね。で、駅とかも出てくんだよね。風立ち駅って出てくんだけど、そこって三角屋根の駅なのよ。なんか、パッと見がね。で、これって国立駅の昔の国立駅って、この三角屋根の駅だったのよ。だから本当に名前が違うだけみたいな感じだったのね。なんだけど一回このね国立駅のその三角屋根の駅って改装があってなくなっちゃったのよ。で今国立駅ってすごい綺麗になってんだけど、なんだけど2020年の4月にですね、 この三角屋根の国立駅、その旧国立駅舎っていうのかな、っていうのが駅前に建てられまして、駅じゃないんだけど、なんかそういうその駅関連のね、そういうサービスとかね、そういうのを展示されてたりとかするんかもしれないんだけど、でそういうのあって、今駅前に行くとですね、昔のその三角屋根の国立駅のね、駅舎がですね、立っております。だね、本当最近だよね、そんな立ったのね。だからなんか、あ、この三角屋根俺ね、アニメで見たことあるぞと思って、漫画で見たことあるぞと思ったら、そういうことだったらしくてね。だからその辺もね、堪能できたんで、いいよ、姫ちゃんのリボンファンの人ぜひね、西立川ね、行って国営昭和記念公園行きつつ、帰りにね、国立駅行って三角屋根のね、駅見てなんてのがね、すると結構聖地巡りで楽しめるんじゃないかななんて思いますけどもね。でその帰り、せっかくだからね、もう行けるところを全部行っとこうと思って、じゃあお花見もさ、気がつくとね、なんか花散ったりしてるじゃない。4月もね、まだ前半ですけど、今日とかね、まだ4日5日のところですけども、もう散ってるもんね、ほぼね、ちょこちょこね。で雨降ったりすんじゃん、雨降って風吹いて、で4月も2週目とかなってくると、もう結構花散っちゃったりとかするからさ、早めにね、花見しようと思う。で、私のホーム代々木公園ね、まで行きまして、で代々木公園も桜が綺麗だなんてね、話聞きますから、で行ってみましてね、うん、結構咲いてましたね、人も多かったね。でまあまあ桜の下ではね、そんななんかブルーシートとか引いてね、お花見できないんだけど、でもその付近ではね、普通にお花見できるようになってはいるので、まあ十分楽しめる感じでさ、ね、みんなね、なんか楽しそうに友達同士でね、友達同士カップル同士でお花見してましたけどもね、いいなぁなんて思いながら、やっぱね、お花見するってなるとさ、やっぱ大人数なっちゃうよね、どうしても。でもね、今やっぱりこういうご時世だからさ、まあ行って4人とかね、そのぐらいだしね、でもなかなかね、平日で集まれる人もいないしさ、まあ、土日だともっと混んじゃうだろうしね、だからちょっとお花見はね、ちょっと今年はちょっと難しいかなと思うんで、来年ぐらいね、ちょっとコロナ落ち着いてね、お花見行けるようになったら、なんかね、うん、ちょっと代々木公園とかね、まあ、近場でもいいですし、他のね、うん、いいところあればね、まあ、そこでお花見もね、できたらななんて思っておりますけどもね、まあ、そんな感じでね、もう一日使ってね、遠出してお花をね、結構見てきましたけどもね。まあ、年一回ぐらいはいいね。こうやってね、お花見するのも、お花見っていうかね、桜を見るのもね。もう本当に、その、期間が短いじゃない？一週間、二週間しかね、堪能できないからね、一年間で。だから、そういう時はね、なんとか、時間作ってね、お花を見に行くと、いうのもね、いいんじゃないかななんてね、思ったりしましたけどもね。まあ、そんな感じの、ね、休日の過ごし方でございますけどもね。何やってんですかね、私もね、ほんとね。もう、中学生の頃見てたね、漫画とかアニメのね、聖地巡りをね、今するっていうね、40過ぎてからするって。まあ、そんなのもどうかななんて思いますけどもね。で、まあ、他、ね、何してたんですか、今週はというところなんですけど、そう、4月入ったからさ、エイプリルフールがありましたね、4月1日。皆さんどんな嘘をつきましたかという話なんだけど。なんか、嘘つこうと思ってたわけ、なんか。エイプリルフールだからと思って。ね、ツイッターとかでね、なんか、例えば結婚しましたとかね、言おうかなと思ったんだけど。でもなんか、 気がつけばエイプリルフールだからなと思って、自分が思ってることの反対のことねちょっと言ってきゃいいんだろうとか思って、で書いた言葉がさ、なんかで毎日が楽しいとかさ、幸せだとかさ、仕事も楽しい、プライベートも充実とかさ、体が全然疲れないとかね、元気に満ち溢れてるとかさ、そんなこと書いてさ、ね、ただの強がりしてるツイートみたいになっちゃってさ、なんか悲しかったよね。なんかエイプリルフールでそれでつぶやけばつぶやくほど滑稽だよねと思って、なんか残酷だななんて思ってさ、エイプリルフールって。だからね、なんかでも願望なんだよね多分ね、そのエイプリルフールで喋ったことって嘘じゃんね、嘘を喋るわけじゃん、嘘をつぶやくわけじゃん。でもその嘘って多分そうなったらいいなっていうことを結構つぶやくんだよねと思って、だからエイプリルフールにね、あのツイートした言葉っていうのはやっぱりね、あの願望だよね、うん、こうなったらいいなーなんてねことだったと思うんでね、だからそこに向けてね、それを目標に、うん、ちょっとエイプリルフールの嘘がね本当になるようにね、まあこれから頑張っていかないといけないなんてねちょっと思ったりはしたんですけどもね、まあそんなねところですかね。まあでもエイプリルフールやっぱりなんかこういうご時世だからかね、あんまなんか盛り上がんなかったよね。毎年なんかそれなりにねエイプリルフールネタをねいろんな企業がしたりとかすると思うんだけど、なんかあんまり今年は見なかったななんて思いますけどもね。であとはですね、今週なんですが、そうね、仮想通貨かな、あと一番ちょっと印象深かったのは今週、私仮想通貨持ってるんですけどね、あのりそな銀行に借金して、その借金した金額でねお金でね仮想通貨買ってっていうね、で仮想通貨持ってるんですけど、で IOST っていうね、通貨をまあ30万円ぐらいかな持ってるわけで、 IOST が 1IOST5 円とかの時にまあ30万円ぐらいで買ってるわけよ、まあ平均するとね。なんだけど、まあずっと持ってるんだけど、この前とかだと3月10日ぐらいの時点で 1IOST ね、が 2.4 円だったわけ。だから俺が持ってるのって5円だからさ、もう半額以下になってるわけよ。落ちてんなーと思って、しんどいなーなんて思っていつも見てるわけ。IOST 上がんねえかなーと思って毎日見てんだけど、したらさ、まあなんだかんだ徐々にね上がってきて、3月29日の日には IOST が 1IOST 3.7 円まで上がってったわけ。コツコツコツコツ上げてるわけ、上げてるっていうか戻してるっていうかね。したら何があったかね、もうよくわかんないくはないんだけど、まあその IOST のね人みたいな人いるんだけど、まあ、この人はなんかツイートしたらしくて、なんかそれの関係でね、なんかめっちゃ IOST が上がってさ、 1IOST 3.7 円から一気に 6.3 円まで上がったわけ。すごい上がり方してるわけよ。 2.6 円上がってるわけ。すごいよ。その3月10日から考えると 2.4 円だったわけだから、もう倍以上になってるわけよ。一気に1日で上がってさ、だから俺のね持ってた仮想通貨のその資産としてもですよ、ね、平均で5円でね30万円持ってたんで 6.3 円になったからね、まあ30万円もね結構膨れ上がりまして、36万だ38万だとかまで行きましてですね、いいぞと思って、このまま上がり続けてくれと思ってね、と思ったらなんだかんだ落ち着いちゃってね、今日さっき見たらですね 1IOST 4.6 円と。だから、まあ、30日のピーク時から考えるとね、もう2円近く下がっちゃってるんですけど、でもまあまあね、 トントンぐらいね、持ってる金額のトントンぐらいはね、戻してくれたんで、まあ、ここからね、まあ、ちょっと一年かけてね、なんとか倍ぐらいになってくれたらいいななんて思ってるんですけどもね。この IOST はですね、私ね、そんなすぐ売る気はなくて、わかんないけどね、その時本当に生活に困ってどうにもなんなくて首回んないよって時は売っちゃうかもしれないけど、そうでなければですね、10年持つ予定なんだよね。で、10年後にはこの30万円持ってる IOST が1億になると踏んで持ってますから私ね。10年計画ですからねこれね。なので、だってビットコインだってさ、1ビットコインがね、何十円何百円っていう世界があったわけだよね。それがさ、もう今やね、1ビットコイン550万円とかね、600万円とかなるわけだよね。そしたらね、その頃持ってた人本当にもう億万長者になってるわけじゃん、まあ、そこを夢見て IOST も ね、俺が持ってた頃は5円とかだったんだよなーつって、それが今や5000円みたいなさね、え、だから1000倍つって、30万円の1000倍つってさ、そういうなるわけじゃんねえ、まあ、そういうのちょっと夢見てね、生きてますけど、そういう夢でもない限り生きていけないからさ、ねえ、この今のリアルをさ、普通に受け止めたらさ、死んじゃうじゃん、もうさ。40超えてさ、ねえ、契約社員でさ、毎日がむしゃらにねえ、ゼーハーゼーハーしながらさ、やってるのに、全くね、周りの人よりも遅いと。仕事が。で、大した給料もらえてないと。ねえ、彼女もいない。結婚もしてない。子供もいない。ねえ、もう住んでる部屋はワンルーム。もう、おら、こんな村嫌だってなるわけじゃん。だからさ、本当にね、現実直視あんまりできないんだけど、ねえ、せめて、ねえ、こういう IOST 持ってるからと。10年後、ね、俺は億万長者になる。ね、送り人になるからと。そういう風に現実逃避しないとさ、やっていけないよね、もうね。うん、もうしんどいよ、本当に。人生が。ねえ、まあそんなんでもね、少しずつ希望の光を見つけね、頑張っていかないといけないなと思ってはいるんですけどもね。まあそんなね、IOST、ね、ちょっと、まあ、未来、ね、どうなるかわかりませんけどもね、うん、ちょっといい兆しが見えたんじゃないかしらという感じでございましたね。少しテンションがね、上がりましたね。で、そんな感じの仮想通貨ね、でございましたけども、あとはですね、まあ、今週は何あったんでしょうか。そう、本を読んだんですね。こっから本の話するんですかみたいな話なんだけど。本読んだのよ。何読んだんでしょうかっていうね、話なんだけど、まあ、2タイトル読みまして。まあ、言ったら3タイトルか。で、本読んだんだけど。まあ、3タイトル中2タイトルは、漫画です。ね。それ本って言うんかいって話なんだけど。で、これが、前にちょっとお話ししたんですけど、昔コミックボンボンで連載してた、温泉ガッパドンパっていうね、ギャグ漫画なんだけど、これKindle で全巻ちょっと買ったんでね。で、これをちょっと読もうと思って。で、もう一タイトルが、温泉ガッパドンパカパランテ伝説っていうね、ちょっと多分デラックスボンボンって言ってたね、デラボンの方で連載してたやつだと思うんだけど、まあ、多分こっちの方が人気だったんだよね、正直。RPG 調の冒険していく逆漫画なんだけど。で、まあもうもちろんお下劣でね、うんことか、うんことかチンコとかね、そんな盛りだくさんのね。で、やっぱ時代だなと思うのは、あの頃のコミックボンボンって、おっぱいとか、全然出ちゃってるんだよね。乳首とか全然出ちゃってるのよ。女の子の。だからすごいよね、時代ってね。で、やっぱエッチだなと思ったもん。 うん。それ見て、やっぱりなんか、エロかったもんね、すごくね、当時。少年誌ね、その児童漫画なんだよ。ね、コミックボンボンなんてさ、小学生が読む本じゃない。そこにさ、もう、乳首とか出ちゃうわけじゃん。おっぱい出て乳首出ちゃうわけじゃん。今じゃ考えらんないね。どんな雑誌だっても無理じゃん。少年誌だってさ、青年誌だってね、まあ、青年誌は大丈夫か。っていう話だからさ。それが自動車で出ちゃってるっていうね、やっぱ時代感じるななんて思うんだけど。で、読むとさ、なんか懐かしいなって思いつつ、読み進めてると、ね、こんなんあった、こんなんあったって思いながらさ、読むんだけどさ、あれ、展開が早いよね。なんだろうね。昔はさ、その、コミックボンボンって月に1回しか発売されなかったわけよ。だから、1ヶ月間、同じ漫画を何回も読むわけ。ねえ、今ね、大人になってからさ、週刊誌だ月刊誌ださ、何回も読むことはないと思うけど、小学生の頃ってさ、その同じ本何回も読んだじゃん。ね、1ヶ月のうちにコロコロコミック、コミックボンボンね、何回読み返したみたいな話あるじゃない。だから、なんか、なんだろうね。普通に単行本で読んじゃうと、1話、2話、3話、ね、見ると、すんごいスピードで話進んでいくわけ。なんだけど、やっぱリアルタイムで見てた人間としては、その時はそんなスピード感なくて。それはそうなんだよ。1ヶ月待ってんだからさ。で、その間にね、もう4、5回は読んでんだよね。その同じ漫画を。だからさ、なんか、流れは普通なんだよね。うん。だからそれ前提で書いてるのもあるかもしんないけど、漫画は。単行本で読むと、このスピード感すげえなと思って。こんな早い展開だったっけと思って。で、めちゃめちゃ長く連載してた記憶があるんだけど、ずっとあってさ、ずっと毎月ね、楽しみにしてたから。でも、温泉ガッパドンパー自体は、4巻で終わってるし、で、カパランテ伝説に関しては3巻で終わってんだよ。そんなもんだったっけなーなんて思いながらさ。で、それ、ね、今週読んでさ。ね、まあ、あの頃は、めちゃめちゃ、ね、笑ってたけども、今この本読んでもそんな笑えない、まあ面白いよ。面白いし、楽しく読めるんだけど、昔はそれでゲラゲラ笑ってたんだなと思うとさ、やっぱ年取ったんだなと思うよね。ケツの穴出てね、うんこブリブリしててさ、ねえなんか、それも面白かったもんね。それだけで。で、ね、みんなゲロ吐いたりとかさ、そういうの面白かったんだけどさ、今はね、なんか、まあ面白いんだけど、みたいな。普通に懐かしいなと思ってね、ちゃんと全部読むしさ、面白いんだけどさ、あの時のね、やっぱ小学生の頃の童心に帰って、本当に純粋にね、なんか心の底からゲラゲラ笑えるかっていうと、もうそういう年じゃなくなっちゃったんかなーなんて思ってた。少しね、なんかショックを隠せないところはあるんだけどさ。で、昔もっとそのね、おっぱい出て乳首見えてさ、めちゃめちゃエロかったのにゃーと思ってさ。今見るとそうでもないんだよね。昔めちゃくちゃエロかったね、そのシーンとかね。なんだろうね、年取っちゃったんだね、と思って。そりゃね、10歳から40歳になってるわけだからね。そりゃそうなんだけどさ。なんかね、そんなところもね、ちょっと、寂しいななんて思いながら。で、まあ面白いね、作品なんで。で、絵もやっぱりうまいね。子供が読むからってね、その、絵汚いとかないよね。むしろ、うまいまであるよね、みんなね。児童漫画ってね。読みやすい絵というか、見やすい絵だしね。なんかいいよね。なんて思って。ね、ずーっと今週は漫画読んでましたけど。で、あともう一冊、ね、本読んだんだけど。で、こちらが、これ漫画じゃないです。普通のね、文字の多くもないんだけど。本で。 すごく有名なね本です。こちら、チーズはどこへ消えたっていうねやつ、読んだことありますか皆さん。ね、結構有名なね本でさ、チーズはどこへ消えたっていう、スペンサー・ジョンソンっていう人が書いたね、本なんだけど、なんかどんな本なのっていうと、なんか大切なものをなんか改めてちょっとよく考えてみようよみたいなさ話なんだけど、まあ、自己啓発っていうんじゃなくて、その物語とかね、物語チックにしてて、でそれを題材に自分の大切なものとか、なんか考えなくちゃいけないこととかに置き換えて、で考え方をね、こういう風に考えていったらいいんじゃないのみたいないう話だったりするんだけど、で内容としてはね、そのチーズが出てくるんだけど、登場人物4人っていうかね、2匹と2人いて、なんか小人みたいなのが2人いるんだよね。小人が2人とネズミみたいなのが2匹いるわけで、このね4生物がなんか迷宮の中入ってチーズを探しに行くんだよね。で、まあ、チーズね、ずっと探して、で、ないなないなーってね、いろいろ頑張って探すんだよね。で、ようやくね、チーズを探し当てるのよ。で、毎日ね、その見つけたチーズ。なんか、その迷宮のところでね、そのチーズのなんか、チーズステーションみたいなところに行くとね、チーズが出てくるんだって。置いてあるんだって。だからこれ毎日行って毎日チーズが食べられると。最高だと。で、でもなんか、毎日ね、チーズ食べてんだけど、チーズは現れるんだけど、なんか少しずつね、チーズちっちゃくなってると。で、ネズミたちは、チーズがちっちゃくなってることにちょっと気づいてはいたんだ。ね。で、小人の方は、ちっちゃくなってることとか、そういうのはもう気づいてなかったと。そしたら、とある日、チーズがなくなったんだって。そのチーズステーションに行っても、チーズが出てこないんだって。で、チーズはどこへ消えたの？ね、俺たちのチーズはどこに行ったんだと。前にチーズステーションに行ってたらね、チーズ出てきたのにと。毎日たらふくチーズ食べてね、最高に幸せだったのにと。あのチーズどこへ行ったんだと。いうことで、この時に、ネズミたちはどういう行動をとったかと。小人たちはどういう行動をとったかという話で。で、そこでね、まあ、どういう行動をとるべきかとかね。どういう考えでいるべきかとかね。なんかそんなことをこの後ちょっと展開していって、さあ、あなたはね、この物語を聞いて、ね、何を思いますかと。自分の人生の中でね、いわゆるチーズって何に置き換えられますかという話だったりするんだけど。まあ、チーズっていうのはね、まあ、私たちね、読む人でね、違うと思うんだけども。まあ、人生の中で求めるものと。に置き換えられると。だから人によっては仕事とかね、家族、まあ、お金、健康ね、まあ、いろんなのあると思いますよ。で、俺の場合は何かななんて思ってさ、で、俺の場合だと、まあ、ラジオね、やっぱり長くやってますから、まあ、ラジオ大切かなって思ってるわけ。でもね、この物語にね、ラジオを置き換えてみて。やってみると、まあ、確かにって思うことも多々あるのよね。例えばラジオをね、まあいろんな紆余曲折あってラジオすることがねできましたと。で、ラジオを配信し始めて いろんな人が聞いてくるようになりましたと。まあ、これがね、チーズ見つけたところだよね。で、いっぱいの人が聞いてくれて、で、ポッドキャストのね、総合ランキングとかにもさ、ね、あの、200位の中にね、入り込んだりとかしてた時期もね、ありますよ。で、それが、ね、私は多分気づかないようにしてたのかもしれない。うん。徐々に、ランクは落ちていって、総合ランキングからね、入るときはもう本当に稀ですよ。ですし、さらにカテゴリーのランキングから見てもね、まあ、少しずつ順位が落ちてます。なぜか。ね。なぜかなんていうことももう考えないようにしてたかもしれない。うん。チーズが少しずつちっちゃくなってること。ね。気づかないようにしてたんかもしれない。ね。もうそんな感じよ。で、もう来るんだよね。そういう日は。チーズが消えちゃう日はあるんだよね、と思って。でね、やっぱりそこでさ、なんでチーズがねちっちゃくなっちゃってたのかとか、じゃあチーズがなくなっちゃったらね、どういう行動しなくちゃいけなかったのかと、そういうのをねやっぱ考えていかなくちゃいけなかったのかななんて思ったりするわけよね。だからやっぱりそのポッドキャストをやり始めました、チーズ見つけましたと、ね、そういうの良かったよね、すごくね。だけどやっぱりいろんなね、まあ、有名な地上波のラジオとかがさ、ポッドキャストでさ参入してきたりとか、今もうポッドキャストってね、あんまり素人だけのものじゃなくなってきてるじゃない。やっぱプロの人がいっぱい入ってきたりとかもするし、もちろん素人の中でもね、より喋りの上手い人がどんどん入ってきたりとかして、で、もうやってるからさ。だから、ね、そこで、どんどんどんどん、ランキングは落ち、リスナー数もね、やっぱピーク時よりは落ちてるわけだよね。もうだから、チーズは消えちゃったんで、多分。で、消えちゃった時に、さあ、俺はどういう行動を起こせばよかったのか、という話なんだよね。で、そこで、ちゃんとね、もう一回、チーズを探しに行くのか、もしくはそこでね、いつもチーズがあった場所にね通い続け、ね、俺のチーズどこ行ったんだと、またここに戻ればね、いつかチーズは出てくるだろうと、もうわかんないよそんなのね、出てくるか出てこないかわかんないけど、なくなっちゃってさ、でも毎日あったんだからと、ここに通えばさチーズはまた出てくるだろう。ね、新しくチーズを探しには行かないと。俺は同じ場所でチーズが出てくるのを待ち続けるという行動に出るのかね。どっちなんだいという話でさ。でもやっぱりね、やっぱりその場合にね、場合場合でさ、物事はね、やっぱ変化していくから。それにうまく対応してね、ちゃんとそういう状況を把握して、どんどんどんどんチーズがちっちゃくなっちゃっているんじゃないかと。ね。それを見て見ぬふりはしないで、あ、ちっちゃくなっちゃってんな。したら今後どういうことが起きるんかな。ね。で、起きたらどうしたらいいんだろうな。いうのをさ、やっぱやっていかないといけないよねっていうようなお話なのよ。で、もう変化することをね、やっぱ恐れる人はいるわけ。ね、チーズに例えればさ、そうやってね、もう俺はこの場所から動かないと。チーズはここにずっとあったんだと。ね。同じところにいればまたチーズはいつか出てくるはずって思って、新しいチーズを探しに行かないと。ね。もう変化しない。ね。変わろうとしないっていうね、考え方、あると思います。私も結構これだよね。ね、このままずっと同じ場所で同じように同じ風にずっと続けていれば、またいつかね、輝く時が来るんじゃないかと思って、もう何年もずっと変わらずね、同じスタイルでずっとね、ポッドキャストの配信してますけど、 変わんなきゃダメなんじゃないっていう話よ。それはこのラジオの内容なのか、やる場所なのか、何なのかわかんないけども、同じところで同じことを同じ風にずーっとやっててもチーズは出てこないって話よ。だからベースはね、何は変えないって、何を変えるのかっていうのはあると思うけどね、一本軸はあると思うけども、ちょっとね変えていかないとねいけないよななんて思って、でチーズはどこへ消えたをね、まあだからそうやって自分の大切なものとかさね、俺はポッドキャストとかねラジオになんか当てはめてね考えたりもしましたけども、まあ他の人はね仕事だったりとかね、いろんなこと考えられると思うんで、なんか少しなんか停滞してるなーなんていう物事があったら、なんかねこのチーズはどこへ消えたを読んでね、でチーズって俺にとってなんだろうなーみたいな考えて読むと、ちょっと変わんなきゃいけないのかなーなんて思ったりねする、なんかきっかけにはなるんじゃないかなと思いました。まあこれはね、でその物語だけじゃなくて、本の構成としては物語があるんだけど、その後に、まあ、流れとしてはあれだね、その、なんだろう、人たちがってなんだろうね、そのなんか友人たちがね、集まって、で、なんか、いろんな話してるのよ。で、その中で、まあ、なんだ、わかんない、同窓会みたいな話なのかな、わかんないけど、最近どうみたいなね、そういう集まりがあって、で友達同士でいろんな話してるんだけど、でその中でこれチーズはどこへ消えたっていうね、そのいい話がねあって、でこの物語をねぜひみんなに聞いてもらいたいんだっていう話で、でそれで始まるね物語が、そのね、2匹と2人のね、そのチーズを探し求める物語でさ、でその話をし終わった後に、で次の段階でそれを振り返って、その友人たちね、その話をね聞いてもらった友人たちはどうやって思ったのかと、ディスカッションが始まるんだよね。で俺はこういう仕事に対してこういう風に思ったけどもみたいな、今の話聞いてとかいうのがすごい繰り広げられて、よりねなんか理解を深めていくというかいう構成になっているので、まあ、チーズはどこへ消えた、まあ読んだことねある人ばっかりかと思うんだけどもね、まだ読んだことないよなんていう人いたらね、まあそんなちょっと見つめ直すきっかけにはいいんじゃないかなと思って、まあ俺もねこれをねちょっと読んで、でもなんか変わんなきゃいけないんだなって思うんだけど、まだグッとは来てないんだよね。心や陣之助先生にねハートをグッとつかまれたようなあの感覚ではないんだよね。これだみたいなね、この感覚ではないんだよね。アドラーのね話聞いてこれだっつってね、他者貢献だみたいな、そういう風にはまだなってないんであれなんだけどさ、そこまでのインパクトはないですけども、なんか考え方の一つとしてね、いいんじゃないかななんていう風には思いましたと。まあ、そんなね本でございましたね。なんか俺は Kindle でね、買ったんで、まあ、サクッとね、読める本なんでね、ちょっと時間がある時にでもね、本当になんか、何分ぐらいだろう。1時間、2時間あれば読める本だと思うんで、2時間もかかんないんじゃないかな。読むのが早い人だったら1時間かかんないかもしんない。ぐらいで読めると思うんでね、ぜひぜひ、まあ、読んだことないよなんて人いたらね、もしかしたら読んでみるとね、少し目から鱗みたいな話もあるかもしんないんで、ね、もう本当にベストセラーだと思うんでね、読んだことない人はぜひちょっと目を通してみると面白いんじゃないかななんてね、そんな風に思います。ではちょっとコーナー行きましょうかね、一応毎週やってますんでね、このコーナーやっていきたいと思います。こちら、伴侶を求めて三千里。 こちらコーナーね、伴侶を求めて3000里、私今年ね電撃結婚するという話をしておりまして、今ねいろんな婚活をね、やってるんですけどもね、まあなんかお店に行ってね一対一で出会うようなね、そんなまあザ・シングルってところに行ってみたりとかね、マッチングアプリをやってみたりとかね、まあ占いに行ってみたりとかね、まあいろんなこと手出してますよ。でなんとかね、うん、結婚につなげていこうということで活動してるんですけどもね、今週、私がね伴侶を求めてね3000里ね、どんぐらい歩みを進めたのかというとですね、歩みがね止まりました。歩みが止まったってどういうことなのって話なんだけど、今歩みを進めてることってですね、マッチングアプリでマッチングした女性の人と毎日ね、メッセージのやり取りをしてるのよ。別にそのキャッチボールはね、ポンポンポンポンね、テンポよくよ、行くような、そういうなんか、お話の仕方ではなくて、一日に一回、お互い長文でね、メッセージのやり取りをするっていうことが続いてるわけ。で、これがもう3週間ぐらい続いたのかな？続いていて、で、今週、まあでもいろんな話してるのよ、ほんと。で、今週ね、ちょっとお花見、お花ね、ちょっと桜が綺麗な時期になってきたんで、ね、ちょっと桜見てきました、とかさ。何の話だって話なんだけど。まあいろんな話してるわけ。で、そういうね、自分がこういうことをね、ちょっとしたんだ、みたいな話もね、ちょっとしたりとか、なんかいろんなね、ことを話したりしてんだけど、でね、まあ一日一回やりとりしてるわけですよ、長文で。もう文通ですよ。交換日記ですよ。で、まあ正直これいつまで続くんだろうって思ってはいたんだけど、ね、このままなんか、1ヶ月、3ヶ月、半年、こんな感じで続くんか、みたいな。ちょっと思っていたんですが、昨日ですかね、まあ、昨日一昨日ぐらいですか、ちょっとですねやりとりの中で、まあ、地雷じゃないんだけども、相手がちょっと気にしていることに触れちゃったみたいでね、まあ、軽くよ軽く、うん、そんながっつりじゃなくて、別にそういうつもりで言ったんではないの、全然。まあ、ね、こういう話がね、出るときって、言った本人はね、そういうつもりなかったなんていうのはね、まあ、よくあることなんだけど。別に、なんかその物事に対して、何の話かっていうのはね、あんまり言わない方がいいと思うんだけどさ。別に、気にしてる人は気にしてる。気にしてない人は気にしてないからさ。気にしてない人はさ、普通に話することなんだけど、気にしてる人は、その話気になっちゃうよねって話でさ。だから俺もね、そんな別に気にしてない話だったわけ、全然。したら、その相手のね、女性は、結構そこに対して、気にしてる人だったっぽくて。で、まあなんつうのかな、少し気分悪くさせちゃったのかななんて俺は思ったりしたわけで、まあ何の話なんだっていうね、ちょっともやっとするかもしんないけどね、そんなにでも別に俺が悪いこと言ったわけではないよ、正直ね。でもなんかやっぱり気にしちゃってた人にとってはその話ってあんまり好ましい話じゃないのかななんていうねところでさ、なんか気分悪くさせちゃったなーと思ってね、ちょっとね謝ろうと思って ね確かにそうですねっつってね、うん、ただまあなんか自分はこういう風にちょっと思ったんですねっつって、うん、なんか気分悪くさせちゃってたらごめんなさいみたいなね話して、で、それが最後ですね。 で、いつもね、一日に一回、なんか、メッセージが、ね、やり取りしてたんですけども、本日、とうとう、メッセージが来ませんでした。ねえ、3週間続いたんですけどもね、そういう一つのね、ボタンの掛け違いで、残念ながら、ねえ、お話は続かなくなってしまいました。でも、ここで諦めるような私ではありませんよ。そう。まあ、逆にいい機会だったんかなって思わないといけないねと思って。このまま文通、ね、交換日記が続いていてもですよ。ね、これが4ヶ月、ね、まあ、4週間、ね、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月は、多分同じ流れですよ、ずっと。でもここで一回流れがね、途切れたわけ。だから、話題をガラッと変えられんだよね。今までは、繋いでいくわけじゃん。話をさ、どんどんね、なんか、話して、最後は、はてなマークつけて、ちょっと質問したりとかして、それに対して返ってきてね、さらに相手もはてなマークで返してきたりとかしてさ、それをずっと続けてるわけじゃん。何かしら話が繋がってんね、ずっと。だその話をね、ずっとしなくちゃいけなくなっていたわけなんだけど、一回途切れた。ということは新しい話題いけると。だから、ここはもう話切り替えて、ちょっと一回会いましょうやと。いう話にもう、しちゃう。いいタイミングかもしれないねと思って。なので、まあ、今日はね、こうやってちょっとラジオとかもあるからね、お便りじゃなくてメッセージとかね、ちょっと送れないんだけど、まあ、明日とか、ね、ちょっとあんま日付空きすぎちゃうとね、おかしな話になっちゃうんで、1日ぐらい空けてね、で、ね、昨日メッセージやりたいなかったな、みたいな。ね、で、もしかしたらね、相手方もね、なんか、逆になんか変な風に謝られちゃってね、なんか返信の仕方もなんか難しいなみたいになってるかもしんないからさ、ねえ、なのでまあ俺からね、うん、明日にでもメッセージで会いませんかと、ねえ、まあ今週末ぐらいね、ちょっと会いませんかみたいな話して急展開あるかもよって、あるかもないかもあるかもよだからね、これはね。でもね、そろそろ、もうなんか、動かないとさ、もう4月なっちゃったからね。で、このね、今、その、やりとりしてる女性、まあ、どうなるかわかりませんけどもね、まあ、会って、もらえるかどうかもわからんし、会ってみてね、お互いどう思うかもわからんし、それでね、進展するのかね、それで終わるのかもわかんないしと。ありますから、ちょっとね、今年結婚って考えるんだったらもう、ちょこちょこね、スピード感、上げていかないと。ね、ちょっと間に合わないですからね。で、ここでね、もし、うまくいかなかったらね、ね、次に行かないといけないですから。で、私、なかなか同時進行でね、物事できないんでね、やりとりしてる女性は今一人だけだ、この人だけ。で、マッチングアプリもね、もうほぼ見てないんだよ、もう。なんか、うん、だからこの人が、あ、これダメだなってなったらさ、また探さなくちゃってなるんだけど、続いてるだけになんかね、同時進行でやろうっていう気持ちにならないんだ、あんまね。っていうのもあるのでね、その辺をね、まあちょっとそれは、ね、今回のやつ、ね、人がね、ダメになったらダメになったで、俺も心折れちゃうんだけど、でもね、ちょっとずつ進まないとね、いけませんから、チーズがね、消えちゃったらね、すぐにね、次のチーズを探しに行かないといけないんだよ、やっぱり。っていうこと。なので、ね、まずは、ちょっと会う話をね、少し進めてみようかなと。なんか、ね、やっぱりみんな、年度末でさ、忙しかったじゃん。社会人の皆さんね。結構忙しい人多かったと思うんだよね、3月末ってさ。年度末があったりとか、ね、決算があったりとかさ、会社によってね、違うけど決算月なんてさ。でもね、多いじゃない？ 3 月末決算とかさ。だからさ、まあまあ、そういうね、時期的なところもね、ちょっと落ち着いていたらと。 向こうにも逃げ道ね、用意しないといけないじゃない、やっぱり。ぜひ行きましょうよ、つってさ。いや、ちょっととは言えないじゃん、なんか。言いづらいじゃん。まあ、そしたらね、もう既読スルーになるんかもしんないけど。まあ、その逃げ道としてね、もしね、そうやって、今忙し、ね、なんか多分忙しかったと思うんですけど、少しもしね、忙しさが落ち着いたんであれば、ね、ちょっとお茶でも行きませんかと。で、嫌だったらさ、ちょっとまだ仕事忙しいんですって言われるだけじゃない。そっか。さよなら、みたいな。なるわけじゃない。だからね、まあまあ、向こうも答えやすい状況で、ね、で、何も答えてもらえないのは一番ね、しんどいんでね。何かしら、ね、反応はしてもらえたら嬉しいなと思うんで。だから、まあそんなんでね、ちょっとやっていこうかななんて、思っております。なので、もしかしたら来週。一応私ね、土曜日、日曜日休みなのよ。ね、月に一回ね、好きなちょっとお休み取れるんだよね、一日だけ。で、いつも土曜日、ね、水曜日、土曜日、休みなんですけども、日曜日をね、ちょっとね、毎月一日だけね、お休みいただいてるんです。で、で、その休みがですね、その、次の土日なんだよね。だからこの連休のね、どっちかでね、会えたら、よろしいですね。そんな急に、無理か。ね、スケジュールもあるもんね、みんなね。俺たまたま土日何にもないんだよね、今週。珍しく。だからね、その辺ね、予定、もし会えばね、行けたらいいななんて思ってますけどもね。お茶なのかな?食事なのかな?飲みなのかな?何がいいんでしょうね。でも1時間ぐらいでいいんだよね、多分最初会うときはね。お互いに、あるじゃん、やっぱり。まあ俺はね、酒が入んないとね、喋れなかったりするから、まあ酒がいいんだけどさ、2時間ぐらいね、お酒飲んで、で、お食事して。っていうくらいが本当は一番いいんですけども。でも、まあ、最初からね、お酒飲むなんてのはちょっと違うかもしれないですからね。お茶。お茶か。どこでお茶すんだろうね。怖いね。お茶しないもんね、あんまね。怖いわ、なんかおしゃれなカフェ行った方がいいんかな。ね、調べてね。したら行ってみたらなんか満席で、みたいな。あ、どうしようどうしよう、みたいな。結局ドトールで、みたいな。なんだこれ、つって。なっちゃうかもしんないね。マックで、つってね。ハンバーガーかじりながら喋りましょう、みたいな。なっちゃうからね。ここ私常連、つってね。チキンマックナゲット、つってね。あ、バーベキューソースでいいんですね、いつもの、つって。そうです、つって。常連ですね、つって。なるかもしんないけどもね。まあ、そんな、ね、ところでございます。まあ、なんかね、うまく、なんかやれたらいいですね、そういうね。なんかお話が、ちょっと進んでいったらね。まあ、よくもダメでもね。まあまあ、なんか、少し進展させないとね。ちょっとこのままだとね。なんか、停滞気味になっちゃいますからね。次の、ね、第一歩をね、踏み出したいなと。そんな風に思っている昨今でございますと。それではね、お時間ほとんど来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今週喋りたかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、まあ、喋りたかったことだけ先ちょっとお話ししちゃいましょうか。お便りもね、いくつかね、ちょっと読みたいのあったんですけど、ちょっとお待ちください。今週他にお話ししたかったこと、そう、ラーメン二郎のドキュメンタリーのテレビ見た?久しぶりにテレビ見たなぁと思ったんだけど、そのラーメン二郎のね、ドキュメンタリーって今までなんか、やったことないんだって。ラーメン二郎自体がね、そうやってテレビとかに特集組まれたりとかすることなくて。なんだけど、今回特別に、そういうドキュメンタリーをね、まあ、流すということでですね、フジテレビの方でですね、1時間ぐらいかな、の、ほんと特番で、深夜ですかね、深夜1時ぐらいからやってましてですね、 で見たんですけど、ね、その創業者の山田さんっていう人も79歳の人なんだけど、もうこの人がもうその創設者で、今でも三田本店っていうね、その二郎の本店があるんだけど、そこでね、働いてラーメン作ってんだよね。俺はまだ三田本店行ったことなくてさ、なんか多分今ね放送されたからね、すごい混んでそうな気するんだけど、だって79歳じゃん、やっぱりね、その山田さんが引退だったりとかあると思うんだよね、そのうち。だからまだね、現役でねラーメン作ってるうちにはね、行ってみたいよね、ラーメン二郎ね。やっぱ作った人間ですからね、そこはね、その人のラーメン食べてみたいな、ちゃんとね、その場で。ラーメン二郎ってね、やっぱレシピがないんだって。だから、もちろん、ね、その、三田本店で修行してね、そこでのれん分けさせてもらって、他の店舗をね、開いたりとかってあると思うんだけど。だ、微妙にやっぱり、味違うと思うんだよね。三田本店と他の支店ってのはさ。だから、やっぱりね、ちょっと三田本店のね、味食べてみたいなって思うので。ね。やっぱ、すごいよね。そんなすごい昔から二郎あってさ。ね、今や知らない人いないわけじゃない、二郎系っつってさ。野菜増し増し、ニンニク油辛めっつってさ。ね、もうほんと定番になったわけじゃん、ラーメンの。もう、すごいよね。醤油ラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメン、ね。その他にね、油そばとかね、家系とかって。二郎系っての入ってきちゃうんだ、絶対。で、インスパイアーつってさ、出てくるわけだから、それを作った人っていうことはすごいよね、やっぱね。で、なんか、その山田さんね、ずっと特集されてさ、まあ、ドキュメンタリーだからね、ずっと映像でね、追われたりとかしてね、話とかしてるんだけど。まあ、昔はね、すんごい怖かったんだろうけど、今はやっぱりね、まあ、79歳だからね、やっぱね、それ丸くなられてさ、すごくいいおじいちゃんというか、ね、好きなタイプのおじいちゃんというか、なんだけど、まあでも実際にね、関わりを持ったらね、怖えって思うかもしんないけどもさ、ね、映像で見る限りはね、いいおじいちゃんだなって思って、ね、ぜひちょっと、すごいいい、ね、ドキュメンタリーだったね、なんか、二郎が誕生した話だったりとか、そこからね、どういう歴史を歩んできたとかね。そういうのもあるし、一緒にね、働いて、ね、店を盛り上げてきたね、その、奥さんだったりとか、あとは他の支店のね、本当に、その、弟子みたいなね、人たちだったりとか、いろんな人の話がね、やっぱ、入ってて。で、なんか、悪意を持ってたまにドキュメンタリー作られたりする時もあるけど、すごく二郎に寄り添ったいいドキュメンタリーになってて、見てる側もなんか良かったなって思えるドキュメンタリーで、ラーメン一回食べに行きたいなって思えるね、放送だったので、すごい良かったななんて思ってね、ぜひぜひちょっとどうやってね、そのドキュメンタリーをね、今更見るのかちょっと方法わかりませんけども、なんかね、TVer とかでやってればいいですけどもね。なんかね、有料配信とかでもね、見る価値はあるかななんてね、俺は思う。まあ、そんなね、特集でございました。ねえ、まあ、そんな二郎の話だったりとか。あと今週はですね、なんだろうね、他は、まあ、パズドラ、相変わらずしてるな、みたいな。10周年過ぎてさ、まだよくやってるよね、パズドラね、ほんとね。今、ハンターハンターコラボが来ております。ね、お好きな人はぜひ。ね。この間もね、ちょっとパズドラね、ランキングダンジョンってのがあって、定期的にあるんだけどさ、パズドラね、やっているプレイヤーたちの中から、ね、上位 5% の人だけが、 その王冠っていうのをもらえたりするんだけど、そのね、ランキングダンジョンでね、そのスコアを争ったりするんだけど。で、直近の、ランキングダンジョンに関しては私、上位 3.8% に入りましたんで、今回は王冠もらえましたということでね、まあ少しずつね、王冠増やして頑張ってますね。まあね、プレイヤーもね、多いじゃない、パズドラって。で、さらに、どんどん上手い人はね、増えていくしさ、ね、年数もね、やっぱり長年やってる人もいるだろうからさ。だから、その中で、5% に入るって結構しんどいんだよね。みんなほんとパズル上手いからさ。でもなんとかね、今回はいけましたんでね、よかったななんて思って。まあ、そんな感じでね、まあ、ちょこちょこやっておりますんでね、まあ、パズドラ、まだいいよ。まだいけるよ。10年経った今だけど、まだ参入できるから。頑張れるし、あと、昔やってたけどね、もうやってないよなんて人いるかもしんないけど。まだ楽しめるわ、パズドラ。11周年。ね、そこ目指してね、楽しんでいきたいなと思っておりますけどもね。そんな感じかな。今週は。じゃあ、お便り読んでいきましょう。ね、いっぱいもらっている中で、すいません。読めてなくて。じゃあ、こちら。ラジオネーム、月地春樹毛ガニではっしょいさん。新年度は始まりましたね。そこで、去年度、2021年度に一番お便りを送ったリスナーは誰かランキングをしてほしいです。お便りを送っても読まれないこともあります。ですので、ぜひ、リスナーが送ったお便りの件数だけでもランキングしてもらえませんか？もし可能なら3位から発表してほしいです。理由は私が3位なのではないかと思っているからです。時間がないなら1位だけでもお願いします。私の予想だと1位は羊さんですかね。今年度はお便りランキング1位を目指すぞ。以上ですっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。こちら、ね、いただいて。まあ、正直、お便りの件数を数える方法がよくわからなくて、どうしようかなと思ったんだけど、ちょっとね、なんとか人力で、やったん、手作業でちょっとチェックしたんで、まあ、漏れだったりとかね、漏れ抜けはあって、ちょっと数字は違うかもしれないんですけども、ちょっと出してみました。そして、すいません。お便りの中ではですね、去年度って話、2021年度でっていう話だったんですけど、私、ね、年度ではなくて、年でちょっと集計をさせていただきました。やっぱね、だってメールのね、受信日みたいなのあったりするんだけどさ、2021年、の、その4月から2022年の3末まででさ、選択とかするとさ、ちょっと、ややこしいんだよね。のもあって、したら年でね、なんとか、まとめられればさ、2021年だけでね、見る方がちょっとわかりやすかったんで、すいません。ね、だ去年の、って話になるんですけどもね。年度じゃなくて申し訳ないんですが。それで集計させていただきました。なんで、ちょっとまあ、年って考えるとですね、もう少しお時間経ってね、3ヶ月、丸々過ぎてしまったタイミングではあるんですけども、2021年の、一番お便りを送ったリスナーは誰かランキングです。どうしますか？何位からにしますか？3位。3位からにしますか？読めてないお便りもね、多々あります。皆さん。ねえ、ただ送ってくれた件数でということでね、ご案内したいと思うんですけども。5位からにする？いや、5位は後でしようね。3位から発表しましょう。3位、 どうも僕ですさん。ね、入りました。お便り数とか言った方がいいのかな、これね。お便り数。22通。1年で22通だからね。だから、月に、1から2送ってくれてるってことだよね。ありがたい。ね、3位でした。2位。ラジオンマリオンさん。2021年、送ってくれた、お便り数、73通。73通って、まあ、これちょっと被りとかもあるんだよね、ちょっとね。まあ、あるんで、もうちょっと下がるんだけど、一応ね、ざっくり計算で73通には一応なったので。で、そうするとさ、結構よね。ほんと。送っていただいてまして。で、第1位。まあ、皆さんね、お察しの通り、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。99通っていうね。すげえな、と思って。いうのでいただきました。ありがとうございます。ね。ちなみに、じゃあ、築地毛ガニ春、築地春樹毛ガニでワッショイさんは、ね、何位だったのかと。ね、自分は3位ぐらいなんじゃないかと。いうふうに思っていたのかもしれませんが、残念ながら、第5位でした。ね。築地春樹毛ガニでワッショイさんは5位。で、同率5位がですね、サンクズさんでした。ね。4位は、ヒロジャンさんでした。そんな感じでございます。ね。他のね、方もね、まだね10位圏内とかね、まあたくさんいらっしゃいますけどもね、すいません、一応ね、まあ5位まででね発表させていただきました。まあそんなんでね、ぜひぜひこの2022年度もね、2022年もね、いろいろと送っていただけるとね、うん、嬉しいんで。でまた私ね、こういうのちょっと集計なかなかしないんでね、またそういう時期が来たらさ、言ってもらえるとね、集計しますんで。2022年のね、一番お便り送ったリスナーは誰かランキング。ね、またね、できたらなと思いますんでね。ちょっと集計するのがちょっと手作業だったんでね。まあ、正確な数字かちょっとわからないんですけども。まあ、こんな感じでございました。ね。いつもありがとうございます。お便りね。これからもランキングね、ぜひ入っていただけるようにね、どしどし。ご応募お待ちしておりますということなんですが、ではあといただいてますお便り、ラジオネーム、柏餅さん、パルさんこんばんは。例の VTuber 計画はいかがですか？ VTuber をやるにしても VTuber 自体の魅力をある程度知っておいた方がいいと思います。そこで今回は個人的に面白いと思う VTuber 切り抜き動画をご紹介します。キリュウココ、竜が如く暴言罵倒集っていうね、動画、リンク貼っていただいております。キリュウココは、ホロライブ所属の4期生で、チャンネル登録者144万人、2020年の年間スパチャが世界一、過激な発言や行動が多く、ホロライブの核弾頭と呼ばれていることもあり、ファンもアンチも多かった人です。そんな彼女ですが、物事を冷静かつ多角的に捉える視点を持ち合わせており、ある意味ビートたけしさんのような人物でした。去年卒業してしまったのは残念ですが、今回の動画はとにかく笑える系です。パート8まであるので気に入ったら続きもどうぞというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、こちらね、ちょっともらったお便り、今日もらったんでね、まだ動画の方見られてないんですけども、すごいね、そのね、キリュウココさん。ね、ちょっと女性なのか男性なのかちょっと私わかりませんけど、名前的には女性なのかな？ね。で、144万人のチャンネル登録者。そして、ね、2020年 の年間スパチャが世界一ってね、すごい人だよね、ほんとね。まあ、すごい人っていうか人じゃないんだけど、VTuber なんだけどさ。V のものとしてすごいよね、ほんとね。でも卒業してしまった。卒業するとどうなっちゃうの？もう、いなくなっちゃうの？よくわかんないね。卒業、ホロライブってところから卒業してもなんか、一人で活動したりとかもうできないんかね。卒業したらもう、終わりなのかね。会えないのもう、キリュウココちゃんには。悲しいね、なんかね。AKB とかさ、卒業してもさ、個人で活動したりするじゃない？そういうんじゃないんかね。ちょっと悲しいですけども、すごいね、144万人の登録者いてね、やめちゃうという選択。スパチャ世界一もらっててもやめちゃうという選択。ね、理由は何だったんでしょうか。ね、またちょっと気になりますけども。ねえ、まあなんかね、いろんな VTuber がいるからね、本当わかんないからな、VTuber な。で、自分で VTuber やろうとしてんのにさ、それでもね、結局ね、どの VTuber を見てないからね、まだね。キリュウココちゃん。ね、まあちょっとその伝説となったね、人の動画集、ね、ちょっとまとめを、ちょっと見てみるのはね、勉強になるかもしれませんね。うん。まあ、そもそも俺がね、今後 VTuber やるのかやんないのかって話もあるんだけどもね。多分、やらないんじゃ、ないでしょうか。ね。わかんないけどもね。そもそも、ソロでさ、ソロでっていうかなんか、生配信。自体を、もうラジオ以外のことを最近してないもんね。例えばオンライン飲み会とかさ。ね、前はね、普通に顔出しでね、リスナーの皆さんとそういう、ね、ちょっと飲もうとかさ。あと、競馬の日はね、競馬配信したりとか。ありましたけど、そういうのもね、最近ちょっとなくなっちゃってるし。で、YouTube 自体もね、動画とかもね、もう全然アップも、してないですし。だから、VTuber も、ね、やれる環境は作りましたけどもね、キャラメイクまでしっかりしてね、いろんななんかソフトをインストールしてね、なんか、VTuber 配信できるようにしたけどもね、なんか、その仕組みを作ったら、それで満足しちゃったみたいなところもありますからね、ほんとね。そういうの良くないね、ほんとね。スタートライン立って満足するんだ、いつも。そっからスタートなのにね、うん、スタート切らないんでね。準備で満足。ね、スタートはしないって。このパターン良くないですからね、ほんとね。ちょっと改めていかないといけないなと思うんですけど。なかなか気力がね、湧かないのよ、日々。どうしたらいいんでしょうかね。で、さらにこっから5月病が発病するじゃない？花粉症で気だるい、ね。そっから5月病だってやる気が出ないと。今よりやる気なくなったらもうね、すごいよ。うん。今ほんとね、やる気出ないからさ。日々。だからね、なんとかね、ちょっと気力をね、出さないといけないなと思うんだけど、時期が悪いよね。5月なるもん。5月病だもん。年間通して5月病の人がさ、5月になったらやばいぜ。本当に。どうなっちゃうんだろうなって思ってますけど、今年は。本当にね、怖いですけどもね。まあそこも乗り越えてね、8月になればって思うんだけど、8月は梅雨が来るからね。また気分落ちちゃって。本当にいいのは7月よ。夏だなーって。で、暑すぎないでね。ちょうどいいよね、7月ぐらいがね。夏を感じつつ暑くなくそこまで。ぐらいがなんか動きやすいね、ほんとね。まあ、そこまでなんとか必死にこらえてね。7、8、9、10、11ぐらいまで。頑張れる時期が来ると思うんでね。そこで、なんとか結果を残し、結婚と。なるんじゃないかなと思いますから、一番いい時期だね。俺のね、やっぱり1月ぐらいから6月ぐらいまでの半年間。ここはね、 体が動かないのよ。だからその一面を女性には見せないことができるじゃない、そういう意味では。これからね、女性と知り合って、まあ7月ぐらいに知り合ったらさ、ね、いいとこだけ見せてさ、7、8、9、10、11っていいところ見せて、で12月に結婚して、で1月からね、あ、この人1月から 6月まで動けないんだみたいなのをね、結婚してから知るっていうね、詐欺じゃんみたいな話もありますけど、まあそんな感じのね、ところでございますかね。じゃあね、まあちょっと今週ももうちょっとお時間ね、結構来ておりますからね、この辺で今日終わりにしたいと思います。では、来週なんですけど、来週4月の11日の、月曜日、またね22時からね、YouTube ライブの方で、前説という名の雑談した後、本編という名のね、ポッドキャストのね、生配信、生収録の方していきますからね、まあよかったらリアルタイムでもね、聞いていただけたら嬉しいなと思います。もちろんポッドキャストでもね、聞いていただけると嬉しいです。まあむしろポッドキャストで聞いてもらった方が、アップルポッドキャストのランキング自体はちょっと上がるんだよね。視聴回数によってさ、視聴時間とね、回数でさ。だから、いや、YouTube で聞いてもらうのももちろん嬉しいんですけども、その、生は生でね、聞いてもらって、で、ポッドキャストはポッドキャストで聞いてほしいね、っていうところもありますね。うん。まあ、そんなね、ところございましてですね。まあまあ、今週もね、2時間ちょっとおしゃべりさせていただきましたんでね、この辺で終わりにしたいと思います。まあ、来週はね、まあ連休もありますから土日で、全く予定ないですけどもね、まあそこでなんかね、面白いことできたらなって、ね、そしたらまたラジオでね、お話ししたいと思いますんでね、まあその辺もお楽しみにしていただけたらと思います。ではね、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。